はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。2022年の、一発目は、
はい、
スパイダーマンノーウェイホームです。
はい、年明けてもうね、今か今かって待ってましたね。三が日も終わった頃にくるくるってい
や本当にね、そのアメリカとか海外の方がだいぶ前に公開されて、もうひたすらネタバレ食らわないようにという、それを祈るのみで。
ね、いや、今回のはね、見た結果ですけど、ほんまにネタバレ回避できてよかったですよね、これは。
まあそうだし、まあ逆に言うとこうじゃないかという噂は結構流れてて、で、主演のトム・ホランドが一生懸命記者会見で否定してたけど、
はい。
否定すればするほど、なんかみんな怪しんでたという。
まあまあね。
まあだから、まあこうか不幸か、その意味では、まあ後で話しますけども、
うん、
ものすごいインパクトまでやっぱなかったわけですよ。
まあ確かに。それは確かに。
うん。残念なことに。というか、まあ過去作のヴィランがオリジナルキャストで出てくるとなれば、そうなるよなっていうのは多分ね、みんな、薄々は感じてて、いやでも、実際ね、そんなことはできるんだろうか。
まあ、そっちですよね。なんか、メタ的な驚きですよね。どっちかっていうと。
だから、アニメのね、スパイダーバースはそれやったけど、あれはあくまでアニメだから自由にやれたことで、もう何でもありで、絵柄も違うね、全く違うアニメーションのキャラクターが集合するみたいな。あれは本当にアニメだからやれたけど、じゃあいざ実写でやれるかっていうか、マーベル以外でもそんな映画ってほぼほぼなかったからですね、今まで。
まあね。
まあもう今回ももうネタバレありでやっておりますので、見てない方はもうここで止めていただきたいんですが。
そうですよ。もうこれをネタバレなしで喋れですって、みたいな感じやから。
別のポッドキャスト聞いてたら、やっぱりネタバレなしで喋ってる番組さんがあって、非常に苦しそうな
。むずむずしてましたね。
そら無理だわ、と。
うん、
5分ぐらいならいいけど、1時間もそんなことやったら持たんわと思ってですね。で、もうぶっちゃけ言うと、今回はその過去作のスパイダーマンが、まあオリジナルキャストで、
はい。
トビー・マグワイアと、アンドリュー・ガーフィールドが、
はい。
出てきたと、
はい。出ましたね。うわーってなり、やっぱり画面で見ると、やっぱりうわーってなりましたよね。
やっぱりね、噂的にはあったけど、やっぱり実際それスクリーンでそれ見たら、
そうそうそうそう。
おーという感じで。
くる、もしかして来たーみたいな。
そうそう。ね、出てくるシーンで、くる、あ、そうだよな、なんかスパイダーマンの目の形違うよな、みたいな。
そうそうそう、体格が違うぞ、みたいな。
これはもうマニアでしか区別つかないかと思うけど、それぞれのスパイダーマンってね、スーツの柄とか、まあ、体型もそうだし、目の形、輪郭が違うんすよね。
なんとなくね、そうそう。
うん。だそれもパッと見て分かるのは、まあ結構マニアだから、分かんない人は分かんないでしょうけれども。
いや、そのこのシーンは、劇場で声上がりましたやっぱり。
やっぱね、うん、なんかこう、どよめきじゃないけど、なんか、おぉ、みたいな感じで。で、まぁ、ちょっと話戻して、まぁ、ちょっと大体ストーリーを追っていきましょうかね。ちょっといきなりも
う、ね、
クライマックスか言ってましたね。
ちょっとね、さっきちょっとこの言いたいとこ言っちゃった感じがして、ちょっとスッキリしたんで。
は
い、
スッキリしたんで。
順番にじゃあ。
ちょっとガス抜きをしたということで。
そうそうそう。これは ね、もうね、まだ見てない人とかがいたから、言いたいってずっと思ってたんで、スッキリしました。
はい。で、話的には前回の、ファーフロムホームからも本当に直結するという、これも珍しい作りですよね。大抵のシリーズ作品って、やっぱり間がね、何週間とか何ヶ月とか。
空いてましたね。ね、
まあ、マーベル以外も他のね、その、ハリーポッターだろうが、ね、ロード・オブ・ザ・リングだろうが。スターウォーズだって間が空いてるんだけれども、今回はそのまま繋がってるので、まあ可能だったらやっぱり前回のファーフロムホームを見ていただくとより一層ね、あ、本当そのまま繋がってるやんというのがよくわかる。
まるで同じ映画の続きのシーンかなっていうぐらい、ね、そのまま連続して初めのシーンになりましたからね。
まあ撮影の期間があまり空いてないっていうのも、いいんでしょうね。これが実際5年ぐらい空いてたらね、さすがに違和感があるんでしょうけどね。そんなには空いてないので。で、まあそのピーター・パーカー、スパイダーマンの正体がピーター・パーカーだっていうのをばらされて、 大騒ぎになって MJ 連れて、逃げようとしたらね、もう見る人見る人がもうみんなあのスマホとかで写真撮ってるし、
そうそうそうそう、
で気がついたあのヘリコプターに囲まれてるけど、それちょっと反応早すぎじゃないかと。
すごいね、デイリービューグルすごいですね、やっぱり。
なんかニューヨークってあの上空にいつもヘリコプターが巡回してるんだろうかと思うぐらいもうすぐ囲まれてるというね。
いやもう今からこの報道を出すぞっていうので、ほらあのジョナ・ジェイムソンが手を回したんじゃないですか。
すごいですよね。まあ、あくまで今時という感じではありますけれども。で、問題はまあその正体もそうだけれども、まあ前作の悪役のミステリオを殺したのがピーター・パーカー、スパイダーマンであるという、いわゆるのフェイク画像、はい、動画が流されて、
はいはいはい。
まあ、それで、まあ捕まったりとかね、MJ やネットたちも取り調べを受けると。
そうね、ミステリオは正しいみたいなね、人たちも出てきて、すごかったですね、あの様子は。
まあね、サノスは正しいっていう人もいるぐらいだからね。でも、それはミステリオのがね、どうなのかって、ちょっと調べれば多分わかると思うし、結局調べた結果、あの不起訴扱いになったんじゃないかと。
そうですね、すぐにだね、なんか裁かれるっていうわけではなく、とりあえず元に戻ったけどもですよね。
う
ん、このまだ。
そうそうそう。
で、
そこで一つ、さりげなく、はい、出てきた方がいらっしゃいまして、その裁判絡みで出てきた、
弁護士
、うん、目が見えなくて白い杖を持ってる弁護士と、
はい。
おーという感じでですね。
そう、そこも劇場で声が上がりましたね。僕が見てるときは。
で、特にこれ、ホークアイを見てる人も合わせて驚いたと思うんですけれども、
うん、
まあ、ホークアイの話の時も言いましたけれども、ネットフリックスで以前、配信されてた、ドラマ版のデアデビルの主人公なんですね。
はい。
しかも同じキャストで。で、ちなみに敵役もこの前ホークアイで同じキャストで出てましたけれども、
キングピン。
キングピンが。
うん。
こっちにも出てきたと。
これ、あれですよね、おそらく、ベノムの公開、また後で話しますけど、ベノムもちょっと絡むじゃないですか、この後。はいはい、ベノムの公開時期と、まあ、ずらす感じで日本はずれたんかなと思うんですけど、本国の方では、ホークアイの配信中にノーウェイホームが公開されてるので、連続してね、デアデビルのキャラが登場するっていう展開だったわけですよね。
で、確かそのスパイダーマンの公開前後で、あ、公開前か、に、ケビン・ファイキが、いずれデアデビルはまた MCU でやるけれども、キャストは変えるつもりはないみたいなコメントを出してたわけですよね。うん、
はいはいはい、はい、
あ。それも伏線だったな、みたいな。
いや、どうなるでしょうね。本当に顔見せなのか、これから合流するのかっていうところも、
まあ、
ね、予測の違いがありますね。
まあでもね、オリジナルキャストでね、出してきたからにはやっぱりね、やるでしょうね、どっかで。で、噂的に、もし出てくるとすれば、次は、はい、ドラマシリーズのエコーで出てくるんじゃないかと。
ああ、キングピンはそんな感じの、
はい。
ね、一回抜け方でしたもんね。そうそう。国会の方で。
となると、キングピンが多分そっちに出てくるんだったら、その絡みで、デアデビルが出てくるんじゃなかろうかという、まあ、あくまで噂ですけどね。
ああ、なるほど。僕、あれかなって、シーハルクの方は、あっちね、法廷。
そうですね、そっち
も。ドラマになるらしいから。
そっちの可能性もあるし、ね、まあ、両方の可能性もあるし。
うん。
まあ、いきなりね、単独主演映画っていうわけいかないでしょうけど。
うん。
まあ、いずれ多分どこかでまた再登場してくると。でも、あれやっぱり知らない人が見たら意味わかんないよね。
うん、でも、ちゃんとね、なんか飛んでくる、何でしたっけあれ、
なんか煉瓦か何かを投げられて、
シュッて避けてましたもんね。
で、目が見えないのに、後ろから飛んできたその煉瓦を、左手だったかな、パシッと受け止めるというね。うんうん、まあ、日本で言うとこの里石ですよね、要は。
はいはいはい。
すごい聴力と勘がいいというね。
全く。ほんまに一瞬の登場やったのに、すごいインパクト残しましたもんね。
だからまあ、知らない人が見ても、この人はただものじゃないっていうのが、あそこだけでわかるんで、うんうん、なかなか美味しいやり方だなと。
超人だらけですね、ニューヨークね。
なんかね、すごいですね、ニューヨークは。なんか、それなのになんか悪い連中もいっぱいおるというのが、さすがニューヨークだというね。
ね。
ジャージマフィアとかね。
ジャージマフィアとかね。
まあそういったところで、まあ結局そのピーター・パーカーが犯人だったという話は一応不起訴扱いにはなったものの、ま
あ、証拠不十分だからね。
結局そうですね。で、まあ多分調べればミステリオがあれバーチャルリアリティでやってたというのは、多分調べればわかると思うんだけど、うんうんうん、あのスターク・インダストリーズの、まあ、兵器が使われたっていうのは残ってるんで、はいはいはい、まあいろいろ捜査を受けてハッピー大変みたいな。
うん。でハッピーね、あ、そう、ハッピーも初っ端から残念なお知らせがありましたね。
もう名誉おばさんからピシッと、もうあれは、
そう、うん、ひと夏の遊びなのよって。
ね。まあ大抵あのこういった場合あの男の方が未練ダラダラっていうのはよくあるパターンでね。
うん。
大体あの女性の方が非常にこうリアリティというかパシッと切るという。
いいね。もう初めからもういろんな情報が渋滞しててすごかったですね。初めの5分10分で。
ですね。もうここまででまだこれね実際の映画だと始まって30分経ってないんですけどね。
そうそうそう。
20分か15分ぐらいの話で。
うん。
いろんな情報が入ってくるという。で、まあ、そんなこんなでピーター・パーカーばらされたもので、マスコミから追いかけられるわ、学校に行ったらもうみんなから囲まれるわ。
ね。でね、そうそう、フラッシュがいいやつなんですよ、またね。スパイダーマンのね、ファンやったけど、ファーフローム・ホームで。
はいはい、はい。
あと味方してくれてね。
なんかね、しっかり、あの、フラッシュポイントという本を書いたという宣伝やってましたけれども。
やってましたけど。
いつ書いたの、それ。結構分厚いハードカバーなんですけど。いつ
自伝的なやつね。うん。
こいつ何者なんだろうというね、ことを思いましたけれども。
まあ、好きだわ、フラッシュ。はい。
で、そんな状況下なので、実はもう高校3年生のピーター・パーカーと MJ と、ね、ネットなんですけれども、ごたごたがあった関係で、大学は全部ダメになったと。
そう、あれ、ひどいというかね、うわーってなりました。もう、そのやっぱり騒動があったから、ね、そういいね、評判がやっぱないから見送らせていただきますみたいな手紙入ってたじゃないですか。
はいはい。
あれはもう、辛いと思いましたわ、ほんまに。
まあ逆に言えばね、その学校の宣伝という意味ではいいのかもしれないんだけどね、逆に通ってやった方がね。まあね。
うん。
あれ、MIT でしたっけ？
うん、マサチューセッツ工科大学。
で、実はこの MIT というのは今後 MCU の中でちょっと舞台になる予定がありますんで。
あ、そうでしたっけ。
はい。まあ、頭の片隅に入れていただくと、まあ、まだ正式発表はないですが、おそらく、作品的には、アイアンハートと、あとですね、ブラックパンサーの2作目もどうやらちょっと絡んできそうな。
うわ、すごいな。抜かれないっすね、この番。この。
なんか、MIT でロケをやったとかいう話をちらっとね、ネットに流れてましたけど。
うわぁ。
そしたらブラックパンサーにあのキャラが出てくるんじゃないか、みたいなね。
おー、なるほど、なるほど。
まあ、このあたりちょっとまだ噂なので、まあ、気になる方はちょっとネットで調べていただければ出てこようかと思います。うんうんうん、まあ、ここはちょっと軽く触れておきますが、まあ、一応 MIT というのが今後関わってくるということだけ、うんうんうん、まあ、頭の片隅に入れておいていただければと思いますが。
はい。
で、そういった状況を打開するためにピーター・パーカーは、かつて一緒に戦ったドクター・ストレンジのところに、助けを求めに行くと。
うん。
どうやって住所を調べたんでしょうかね。なんかスマホ見ながら言ってたから。検索したら出るのかね。
オープンなんですかね、あのサンクタムは。
これね、まあ、マーベルのこの MC のキャラクターたちって、まあ、ピーター・パーカーはね、正体隠してたけど、はい、あとは割とね、みんなオープンというか、まあ、その、ね、まあ、
確かに。
トニー・スタークがそもそも私はアイアンマンだって言ったところから、だし、まあ、キャプテン・アメリカもね、出てるし、
うん。スティーブ・ロジャースね。うん、
ねえ。まあ、ナターシャとかもね、いろんなあの事件があった後も情報流してしまって、世間にバレてたし、うんうんうん、ティーチャーなんか国王だからね、もう隠しようもないし。
そうで、隠してるヒーローの方がもしかしたら今の登場してる中では珍しかったですね、そう考えると。
そうね、だってホークアイだってね、普通に顔バレてたしね。
うんうんうんうん、
それでサイン求められてたし。
ね。
まあそういった中でピーター・パーカーはまあ学生ということもあるし、まあ社会人じゃないからということでね。
うん。
まあそれはわからんではないんですが、まあ友達も巻き込まれたということで、ドクター・ストレンジのところに助けを求めに行ったところ、扉がまあ自動的に開いたらなぜか、雪が積もってたみたいな。
そう、あれもね、結構そのシーンは印象的で予告にも出てましたけど、 じゃあなんでシベリアに繋がったのって話って触れられなかったからちょっと気になってる
んですよ、ね。なんかさらっと流されましたね、そこは。そうそうそう。そして、あそこで二人、なんか雪かきをしてる男女がいたけど。
あれ誰？
いや、知らない。あれかわかんなくて。
なんか増えてるってなって。
まあ、弟子か何か、多分、ウォンの弟子じゃないかと思うんだけど。で、最近、本当に出番が多いウォンは、ここで登場
と。ウォンね。我らのウォンが。
ねえ。もうあちらこちらに出てるウォンでございますが、シャンチーにも出て、今回も出て、うん、また次のドクターストレンジにも出るというね、うん。なんかすごい活躍してるんだけど。
なんか最近会いましたよねって感じですよね、こっちからしたら。
そうそう。で、今回分かったのが、まあドクターストレンジはね、あの指パッチンで5年間聞いてたけど、ウォンは聞いてなかったと。
どうやらね。
うん。で、5年間修行を積んで、まあいろいろね、事件の解決とか多分相当大変だったと思うんだけど、まあそのおかげであのもう至高の魔術師になってたというね。
そうそうそうそう。
実はドクターストレンジより上に行ってたと。
ねえ。ああなんか挟んでくるやんと思ってそういうネタ。
あ、そういうポジションになったらあのシャンチーのラストで出てきてね、なんかこう仕切ってたのもわかるなと。
確かに確かに。
そういうポジションに来てるんだと。
うん。
うん。まあカラオケも歌うけど。
ね。
ねえ。ということで今後ウォンは余裕を持って活躍するんじゃないかと思うんですが、
はい。
あ、で今のそのウォンの話で思い出したんですけども、ちょっと冒頭の方で、うんうん、ピーターが捕まって取り調べを受けてる中で、
はい。
ニック・フューリーがもう1年以上宇宙に行ってるという話がさらっとね捜査官の方から言われて、言ってましたね。いやそういう情報もなんか結構オープンなのと思ったんだけど、
そうですね。
ということはもうなんかエンドゲームのあの後すぐ。ニック・フューリーいなくなってたんだなと。
ぽいですね。だからピーターは、あの時にいたニックは、みたいなことになってましたかね。うんうん、あの、ファーフロムホームの時の。
そうそう。いや、こっちもね、あの、ファーフロムホーム見た時に、まあ、スクラル人が変身してたけど、うん、いつ入れ替わったのかなと思ったら、まあ、相当前にもう入れ替わってたと。
みたいですね。
ですね。うん、まあ、そのあたりさりげなく語られて、まあ、このあたりの話もまた、あの、今後のドラマシリーズの、多分年内に配信されるシークレットインベージョンで、まあ語られるんでしょうけどね。
おそらくね。
おそらくね。
いや、だから、あの、情報の、何この、ばらまきというか、すごい、すごいですよね、前半これ。
もう本当にね、集中して見ないとさらっと言われるから。あとね、今回自分、あの、字幕と吹き替えと2回見たんですけれども。
はい。
やっぱそういう情報を見るという意味でも、あの、やっぱり吹き替えの方がいいですね。
あ、そうですか。情報の方がでもほら文字で出るから見落とさへんかなって。
そうですね。ただやっぱり耳から入る方が理解しやすいというのと、まああと、まあ情報というよりもやっぱりあのキャラクターの感情移入度を考えるとやっぱり吹き替えの方がこう感情移入がしやすいなと。
確かに。いや、もう一回行こう。じゃあ吹き替えで。
まあ後で話すかもしれませんけど、うん、やっぱ今回もちょっとクライマックスでこう、うるうるしてしまったんですけど、あの字幕の時それなかったんですよ。やっぱ吹き替えの方で見ると、やっぱり感情移入してしまって、特にあのラストの3人の別れのところで、やっぱね、うるうるしてしまいました。そこがちょっと字幕と
声のね、
うん、
感情の入り方とか。
そこがね、やっぱ違うんだなというね、気がしてですね。まあ人によってはね、字幕でももちろん感情移入できるんでしょうけど、
うんうんうん、
まあそこはあの個人差があるとは思うんですが。
はい。
はい。で、まあそこでドクターストレンジのところに行って、なかったことにしてくださいって言ったけど、まだもうタイムストーンがないから無理と。
そうそうそうね。
でも考えたらもうタイムストーンがなくなったら、なんかある意味、うん、ドクターストレンジたちの役割って半分ぐらいないような気もするんだけど。
まあいい。まあでも、ね、時間は戻せないけど、これならできるよって、さらっといろいろすごいことやってるのは、さすが、ソーサラスプリームやなと思って。
そうそうそう。で、まあその記憶を消すみたいな魔術を使う。うん、なんかしれっとね、なんかウォンの記憶も一部消してたらしいけれども。
そう。
え、そんなことやってんのあんたはみたいな。
そんなことあったっけって。ほら、成功してるって。
まあね、ドクターストレンジも、もともと決して性格がいい人じゃないので、
うん。
まあ、とんでもないやつではありますが。
でも、いいやつでしたね、ストレンジ。共に戦った仲間だからって、結構、何やろ、トニー・スターク的な、偏屈なキャラかなって、ほら、キャラが被ってるみたいな話もあったけど、うんうん、だから、割とね、こう、ドライに対応するんかなと思ったら、もうね、 お前のためならやるよみたいな、めっちゃいい人やったから、結構意外やったんですよね。なんかもっとツンとしてるかなって、融通きかへんかなと思ったけど、うん、
まあそこはやっぱりちょっとインフィニティオーのね、あの一緒に戦った経験っていうのがね、
うん、
うん、まああってのことでしょうけど、まあでも結局それがちょっとあだになってしまって記憶を消す魔術を発動してたところに、またピーターが余計に、いやー MJ の記憶が消したら困るとか、メイおばさんの記憶から消してもらったら困るとか、あれこれ言い出したもんで結局失敗してしまったと。
あの未熟なところが出ましたね、ピーターの。
あのこの後も実は今回ピーターいろいろ失敗してしまってですね、
うんうんうん、
事態を混乱の渦に叩き込んでいくけども、なんかそういうなんかこう、なんて言うんでしょうね、未熟さというか人間的な未熟さで事件を起こしてしまうというところは、うん、なんかトニー・スタークと一緒だなというね
特にね、やっぱりあの若い子供のヒーローっていうことで、そういう部分もね、スパイダーマンって見どころといえば見どころですけど、
そうですね。だからドクター・ストレンジも、うん、あのセリフの中で、忘れてたけど君はまだ少年だったなみたいな。
そう、
いや本当そうなんですよね。高校生ですからね。
うん。
そらね、まあ、あの設定上まだ二十歳前ぐらいかな。でそうなって、まあ、いくらね、いろんな経験したとはいえ、
うん。
まあそのシビルウォーの時から比べれば成長はしてるけれども、まだまだねというね。
そうですよ、ヒーローに憧れてね、チーム入りを目指したり、戦いから逃れて修学旅行ね。女の子と楽しみたかったり、そんな子ですからね。
何週間か前にあのシビルウォーを見直したんですけど、
はい、
あそこで初登場したピーター・パーカーは本当になんかある意味もう痛々しいぐらい、なんでしょうね、すごいこうヒーローオタクというか何も分かってないなこいつだという、本当に子供のキャラでしたね。
うんうんうんうん、
まあ今のピーターもまああれだけど、出てきた頃は本当にすごかったなというね、感じではありましたが。で、まあそんなこんなで、マイツが失敗してしまって、ドクター・ストレンジが、
そう。
大学に故障しなかったのかって言ったら、そんなことも分かってなくて、結果的にあの、屋敷から追い出されるという。そうそうね、
いや、それはもう怒りますよ。ストレンジも。
そんなこともしないのに俺を頼ってこんな魔術をね、使わせたのかみたいなね。それは怒るわ。
しかも、ね、その魔術はやばいから、ウォンにバレる前にとか、結構すごい魔術でしたもんね、あれ。
いや、でも、あんなことやったら気がつくんじゃないかなと思うんだけどね、普通。
まあね。
離れた場所にいても。ねえ、そんな時間と空間歪めるようなことやってるわけだから。じゃあ、一回、大学の、方に交渉しようと、行った時に麻生さんのフラッシュに電話して、それはなんかなんか新入生の歓迎会か
ですね、内定出てる人が行くやつですね、
そこに電話して、なんかまあいろいろ交渉して、まあ君のことを親友と言ってやるみたいなことで情報を聞き出して、そして大学のね、偉いまあ女性の方を追いかけていくわけなんだけども、なんか顔認証システムがもうね使えなくなってて、
あ、そうそうそうでした。
うん、だからあれ、スターク社のもうシステム、要するにまあ、回線切られてるんだろうから。
あの、前回の、あれやね、ハーフロムホームで使った、イービスでしたっけ？
あれがもうね、ダメになって、使えなくなってるという。うん、まあ、スーツ自体は使ってるけど。
うんうんうん。ネットワークがね。
で、なんとか探し出して、交渉してたところで、あの、ピーター・ムズムズが。
そう。
発動して。
ずっとムズムズって言ってましたね。終盤でもムズムズって言った気がするけど、あの、スパイダーセンスね。
もうなんかスパイダーセンスというよりも、我々もピーター・ムズムズの方がなんか、馴染んでしまいましたが、そのピーター・ムズムズ、うん、今回結構あちこちね、何回もピーター・ムズムズ出ましたけどね。
出ましたね、うん。うん。
すごい音がしたかと思ったら、触手が出てきて、
はい。
懐かしき。オクトパスが。いやまあここはね、予告編でもね、何回ももう出てるので、まあ、でも、ここもね、その、まあ、昔のシリーズのね、オリジナルキャストで出てくるというね。
いやーね、もう、知ってたけど、これこそ知ってたけど、劇場で見た時のテンションの上がりっぷりですよ。
だってね、まあ、その MCU が始まる前のね、時代のシリーズの悪役ですからね。
2000何年、5年とか6年とかその辺ですよね。
その頃ですね。多分 サムライミ監督のやつが始まったのがちょうど20年ぐらい前ですよね。最初の一作目があったのが。
いや、で、僕ね、ドッグオークすごい好きだから、もう、嬉しくて嬉しくて。
凶悪なんだけれども、
うん。
まあ、こう、なんとなく、なんかちょっとこう抜けてるんじゃないけれども、ね、なんとなくこう、可愛げがあるというか、なんかちょっと笑ってしまうようなところもある、今回キャラ設定でですね。ね。そんなにも悪の権化とか言うほどではなく。
うん、うん。
で、目の前にスパイダーマンがいるから、もう、これ幸いというと、ね、襲いかかってきて、
うん。
しっちゃかっちゃやって、その時にマスクのあれが、部分が解除されて、今のピーターの顔を見た時に、あんた誰みたいな。
そう。
俺の知っとるピーターじゃない。
うん。
あ、ここで本当に別世界から来たんだな、というね。
ねえ。あとほんで、なんか、むしり取ってスーツの一部を。
そうですね、胸の部分を取って。
触手に、何あれ、なんか吸収してましたね。
まあ、ナノテクの部品を。
うんうんうんうん、
で、あれ、スパイダーマンのスーツは結局胸の部分が壊れたまんまだったけど、
はい。
ね、アイアンマンのやつってほら、壊れてもすぐ自己修復で治ってたけど、そこまではなかったみたいですね、今回のスーツは。
ね。
まあ、機能が低下したのかもしれんけど。ただ逆に、そのおかげでリンク貼って、ピーターの方から、触手をコントロールして、
ね、制御されて。
ここのあたりちょっとまあ、コメディっぽいんですけどね。
結構なことやりましたよね、でも、なんか。
いや、まあ、そうでもないとね、ちょっとなかなかね、勝ち目がなかったかもしれないけれども。
そう。うん、いろんなね、ヴィランが出るから、全員動かしてると制御できないですからね。
ですね。
この辺で拘束しとかないと。
そうそうそう。で、まあ、それを使って、ちょっと危機一髪、その高速道路が落ちそうになってた、その大学の、
うんうんうん、
偉い方も救い出して、
うん、
なんか大学に行けそうみたいな。結果往来みたいな。
はい。
ところに来たらまた次のピーター・ムズムズが発動して。
はい。丸い爆弾ね。
ドッカン爆弾爆発して、爆炎の彼方から緑の小人が、じゃないけれども、飛んでくるという。
来たーってここでまたね。
出ましたよ、ゴブリンですよ。
ゴブリンが出ましたね。
で、おーっと思ったらいきなり画面が切り替わって、あれみたいな。
はい。はい。
まあ、そこはドクターストレンジの力でなんか地下室に、
うんうんうん、
瞬間移動させられて、あそこもね、映画見てた時に一瞬、あれと思って、
うん、
何が一体起きたのみたいなね、
うんうん。
今まさに戦おうとしたその瞬間に、いきなり昼間の高速道路の上から地下室にね、移送させられてたんで。
はい。
まあ、そこで、すでに捕まってた、まあ、トカゲ人間。
ああ、そっか、この時点でもう、そっか、リザードはここでしたっけ？
そうですね。地下道かなんか探してた時に見つけたからって言って、もうドクターが先に閉じ込めてたので。
雑な。
もうなんかちょっと扱い雑だなと思ったけど。まあなんか、ああ、この人も、みたいな。で、まあここから、まあなんとか、他のやってきたヴィランを全部捕まえてここに閉じ込めとけみたいなね、指示が出されまして、うんうんうん、ピーターも人じゃ無理なんで MJ とネットを呼んで、まあその時に呼ぶのもいいのかどうかわかんないんだけどね。
まあね、いや、ここでね、だから元の世界に戻すって言ったけど、やっと、ピーターがね、ここでピーターらしいことをしようとするんですよね。
そう、まあね、根は優しいは普通の子だし、まあ結局、それがまたね、次のちょっと問題というかね、気をまたね、
そうそうそうそう
生み出してしまうというか、うん、いや、いくらなんでもこういった危ないミッションに友達巻き込んじゃいかんだろうと思うんですが、まあ他に頼る人もいないから、あれだけどね、
うん。でね、なんか新スーツで捜索しに行きましたね。
スーツ裏返したとかいうなんか話をセリフでチラッと言ってたんよね。
あ、そうでしたっけ？
吹き替え版の時に気がついた字幕の時、あれ翻訳されてたのかな？ちょっと記憶ないんですけども。
黒いスーツですよね。夜用のやつか知らないけど。
あれ、確か、ファーフロムホームでピーターが自分で作った赤と黒のスーツ？
うんうん。
あれが、なんかミステリオの信者から緑色のペンキかなんかかけられて、
はあ、
なんか洗ってても落ちないっていう話があってて。
ずっと洗ってましたね、そういえば。
うん、落ちなくて。で、その時にピーターがちらっと、うん、あれこれ裏返したら使えるかなみたいなことを言ってて。
あ、そうなんだ。
うん。 で2回目見た時にそのセリフがあったんで字幕でそこ出てたかちょっと記憶ないんですけど、
あ気づかんかったっすね。
いや、うん、だからなんでいきなりあそこで黒いスーツがね出てきたのかは最初意味が分かんなかったけど、
うんうんうんうん、
暫定的にあの裏返して使ってたらしいです、はいはい
はい、なるほど。
そしたら今度また2人同時にヴィランが出てきて、なんかピカピカ光るやつと砂がわわいう、うん、なってくるやつと、まあ、次から次に懐かしのキャラがっていう感じでですね。
そうそうそうそうそう。
まあ夜のシーンだからね、よりすとあの稲光が入るんだけど、そのピーターが着てるスーツが黒地だからよくは見えないっていう、ね。そうそうそう。
あの闇に紛れるスーツなのかなあれは。ちょっと今あのあれをペラペラしてますけどパンフレット。
今も自分もねパンフレットね。
いやだから多いんですよねキャストが。
そうなんですよもう誰が誰やらみたいな感じ。
ねサンドマンとエレクトロ。
あそうそうそうそうそう。
で、そうそう、このエレクトロがね、僕、今回の映画を見るにあたって、このサムライミ版と、あとアメージングスパイダーマンと見直したんですよね。
はいはい。
そしたら、これジェイミー・フォックスなんですね、この役やってる人って。うんうんうん、今回また再登場したじゃないですか。
はいはい。
むっちゃカリスマ性上がってて、なんか別キャラみたいになってたのが笑いました。
これ、アメージングの方に出てたキャラだよね。
そうそうそう。なんか、そう、スパイダーマンをもう何か神聖化するぐらい、なんかこう、オタクというか、ちょっと精神的に脆い人で、みたいなんで、すごい気持ち悪いって言ったら変やけど、そういうキャラやったイメージだったんですけど。
今回の稲光はこう、黄色というか金色だったけど、アメージングの時なんか青白っぽい。
う
ん、
あ、そうそうそうそう。
かなりあの、見た目違うキャラなんですよね、うん、実は。やってる人間同じだけど、う
んうん。なんかかっこいい役役になってましたからね、今回のエレクトロは。
なんかだいぶちょっとイメージがね違ってて、
うん、うん、まあ、役者さんもねスターになったからかもしれないけど、
まあねそれぞれ出番がねどうしても人数が多い分ね、あの出番が限られてしまうけど、やっぱそれなりにこの見せ場というか、まあ過去作とのリンクをね、うんうんうん、でそれぞれやっぱりそのヴィランたちにも過去いろいろあって、単に悪いだけじゃないからですね、
は
い
は
い、
うん、
まあほら元に戻って。まあ、娘に会いたいとかいうやつもいたしね。
はいはいはい。
う
ん、ね。サンドマンが確かそれやったな。そうそうそ
う。まあ、懲りないやつもいたけれども。
うん。
まあ、そんな感じで、2体相手にして、まあ、それでもどうにかこうにか、ドクターストレンジのまた、まあ、力をと言ってもいいんだけれども、そちらに転送させて、はいはい、やれやれと思ったところで、ちょっとシーンが切り替わると、あ、翌日の朝のシーンになると、あの、ゴブリンのヘルメットが、はい、
そうそうそうそう。
裏通りに置いてあって。
うん。
で、演じるのが、これもオリキャスの。
ウィレム・デフォー。
ウィレム・デフォーね。
ね、いや、この人はね、サムライミー版の、ね、一作目見た時も思ったんですけど、すっごい演技というか、なんかね、二重人格みたいなキャラじゃないですか。
はいはいはい。
グリーン・ゴブリン、ノーマン・オズボーンって、うんうん。それがこの、ファッてこのゴブリンに変わったのがもう、一目でわかるぐらい、こう、眼力というか、なんていうかね、顔の雰囲気、喋り方とか、すごいなと思ってたんですけど、それがまた、今回も見れると思ってなかったんでね。
いや、もともと、まあ、スパイダーマン出る前から、もういわゆる性格俳優というか、うん、すごい名優で、すごい演技力持ってた人だから、うんうんうん、まあ、そういった人がね、またこういったね、ジャンルの映画にまた再登場してくれたっていうだけでも、自分は、わ、すげえと思ったし、
うん。
ね、マスク外した姿も、ああ、こうだった、こうだった、つか、よりバージョンアップしたというか。
はいはいはい。ね、砕いてましたね。マスクをガーンって。
そこだけ見たら、なんかこう、本当に善の心を取り戻したみたいなね。
うん。
まあ、その時は多分そうだったんだろうけども、その後その名誉おばさんのところで、うんうんうん、なんかこう、救護施設みたいなところで、助けられてて。
ね。
まあそこでね、家に戻ったら他人が住んでたとかね、なんかいろいろ言ってて、まあまあそれは確かにそうだろうなと。家族もいなければね。まあ彼もオリジナルの世界では息子がいたけども、まあそれもちょっと結構悲惨なね、末路を辿ったんで。
うんうん。
そんなことがあって、で、ついつい、まあピーター・パーカー同情してしまうというか。
そうですね。助けてあげないとって、やっぱり、ピーターのね、いいところというか。出ましたね。
結局元の世界に戻すと、それぞれのスパイダーマンに倒されてしまう、要するに死んでしまうということを知ってしまって、返さなくちゃいけないけども、なんとかできないかということで、
はい。
特殊能力を解除して、まあ要はいい人にして返す。みたいな。まあでもこれよく考えたらこれもとんでもないことで。
そうなんですよね。それちょっと何やろ、考えていい部分なんかもうなんか考えようにした方がいい部分なんかちょっと微妙なとこなんですけど、結構ね、やっちゃってますよね、これ。
ピーターの主観的にはいいんでしょうし、まあそれでね、それぞれが元の世界で、まあ普通の人間として生きていけるっていうことであれば、めでたしめでたしなのかもしれないけれども、
うん、
それってまたそこで新しい分岐点ができて、
そうそう、そうなんですよ。そうなんです。考えちゃうんですよね、そういうことを見てる方は。
これ例えば、あのドラマシリーズのロキに出てきたの TVA か。
はい、はいはいはい。
あの組織がきちんとね、動いてたら、要は分岐点ができたかといって、修正される歴史ですよね、そこは。
確かにね。だから、そうね、なんかそこまで話を広げると、もしかしたら今 TVA はロキのせいで壊滅してるから動いてないのかなとか。
そうなんですよね、もし。
逆に、うん、そう、アドベンジャーズの人たちみたいに、これも組み込まれてる精神なんかなとかね。考えちゃう。
そうなんですね。まあそのあたり直接は触れられてないけど、ドラマシリーズの TVA という組織を見てると、
うん、
いや、これやばいんじゃないっていうのはね、想像できてしまうという。
で、ストレンジもね、これは死ぬっていうのはもうこれが彼らの運命なんだからってちょっと言ったんやけど、そこはぶつかっちゃうっていうね、ピーターと。
で、ピーターからすれば、そのストレンジが言うことは冷たいって思うけど、でもそれほどある意味正しい話で、
うん、
助けてやればこう、なんていうの、ヒューマニズム的にはいいんでしょうけれども、
うんうんうんうん、
また別の時間軸ができて、また世界が分岐して、違う歴史がどんどん始まっていってしまうというのが、それを果たしてやってしまっていいことかどうかというね。
うん、
まあ、ここは深く追求すると、もう話がどんどんでかくなるんで、まあ、
そうなんですよ。
この映画ではそこはあまり深くは追求せずに。
そうそう。他にもね、いろいろあるんだけどね、そういうツッコミポイントはね。
まあ、とりあえず返してあげることがいいでしょうみたいな感じで、まあ、そこはさらっと言ったんですが、うん、まあ、結局それが、まあ、次の悲劇を生むというか。
はい。
で、まあ、なんとか元に戻したいというピーターは、まあ、彼らを、ハッピーのマンションというか家に連れて行って、はいはいはい、まあ、前回、スパイダーマンのスーツを作った、スターク社のあの機械を使って、対応策をね、作り上げていくという。
そうそうそう。あ、そうだ、その前にほら、あれあれ、ミラーディメンションのバトル。
あ、それがありましたね。
あれですよ、あれ。もう大好き、もうミラーディメンション大好きなんですよ、僕。
まあ、ストレンジとスパイダーマンが、まあ、追いかけっこするみたいな。
そうそうそうそう。
感じで、もう、ストレンジはもうすぐにでも世界を元に戻すという。
うん。
で、まあ、小さいね、ボックスを持ってて、これ押したら元に戻るみたいな。
うん。
ピーターはそれ持って逃げようとするところで、まあ、いろんな技を使って、ドクターストレンジの映画にも出てきたミラーディメンションの中に、ピーターを閉じ込めて、相変わらずね、すごい映像で。
すごかったっすね、あれ。4DX とかで見たら、酔うこと必須みたいな感じの。
ああ、酔いますね、あれは。
うん。
わけのわからん世界というかね、もう360度、家があるとかね、ビルがあるとか、その中を列車が飛び回るとかね。うんう
ん、あれ、面白かったのが、ストレンジの開いたポータルを、この、ピーターが落ちる方向にもう一回広げて、永久機関みたいにぐるぐるぐるぐるこの落ち続けるピーター、とか、うわーって見ててめっちゃ面白かったですね。
あれはかつてロキがやられた技ですよね。
そうそうそうそう。
バトルロイヤルの最初の方で。
うんうんうん。
で、ロキが30分間ずっと落とされ続けてたとか言ってた。恐ろしい技。
そう。
いや、あれはさすがね、魔術師ならではの技というか。
ねえ。
うん。まあでもなんかまあ、運良くというか、まあ偶然かもしれないけれども、なんとかピーターは、うんうんうん、箱取り戻した上に、ストレンジを向こうに閉じ込めて、通路も塞いでしまうというね。
すごいね。なんかスパイダーマンって超えたんやんと思いましたね、ストレンジ。
まあ、ストレンジもどこまで本気でやってたかもよくわかんないけどね。
まあ確かにね、うん。うん。
まあ、いわゆる本当の敵じゃないからね、やっぱどっかで加減したところもあったんじゃないかと思うんですよね。
うんうんうん、
要はもうなんて命を取ろうという話じゃないわけだから、
うんうんうん。
箱を取り戻すだけだったんで。で、ちょっとまあ油断したところもあったかもしれないし。で、一旦ここで、ドクターストレンジャーと話からしばらく消えるというね。
はい。
で、どうもこのあたりで、 ドクターストレンジがちょっと出てこなくなった関係で、それまではあくまでまあ MCU の世界の中のスパイダーマンの話が、これからとはかなり今度は昔のシリーズを含めたスパイダーマンの作品の色合いが非常に強くなってくるような気がしたわけですよね。
確かにね。うん、なんか、ソニー側というか、なんというか。そうそうそう。
で、もっと言ったら、さっきちょっと話出てましたけど、いわゆるメタ的な部分で、うん、スパイダーマン映画についての映画になってきたよ、という感じですね。
そうですね。
こっからが。
うん。生産していく感じですよね、今までの。
そう。
思い出とか、そういうのをね。
だから、過去のシリーズでやり残したこととか失敗したこととか、そういうのを修正していくような、そんな話ではありますよね。で、とりあえず、まず、オクトパスの、壊れた回路を修繕して、まあ、彼を、なんか元の人格に戻してやって、これは無事成功したと。
ね。
あ、いい人になった。ということは、多分彼は、ピーターの味方してくれるんだな、みたいな。
そうそうそう、なんか、回路に操られてるからあんな性格なんだっていう時に、ピーターが、僕字幕やけどね、だからあんなに、扱いづらいんだみたいなこと言って、その、軽口がすごいなんか面白くて。
結構本人がいても言いたい方で言ってるもんね。
拘束してるのにことにね。
そう。聞こえてるだろう、みたいな。
うん。で、あれあれ、メインおばさんが、喉乾いたって言って、飲み物持ってくるときにね、こう、真水がいいか、塩水がいいか聞くんですよね。
本当にタコじゃないし。考えたら失礼千般な話だよね。
ねえ。
どう考えてもね。
そう、なんか結構ヴィラン側はピリピリしてるじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、ストレンジとかも割と真面目な方やから、このちゃんとルール守れみたいな感じやけど、もうピーターに、MJ に、ネッドに、メイおばさんに、連中にかかったらもうね、コメディというか、そこら辺のなんか、バランスがすっごい面白かったですね。
基本的に、まあ、キャラクターは明るいというかね。
そうそう。
うん、まあ、軽口を叩く。ね、うん、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーみたいなね。
そう。ね、コメディ路線でしたからね、やっぱりあくまでスパイダーマンシリーズは。
そうそうそうそう。そんなにドシリアスに一方の話にはなってないんで。
うん。
もう、塩水進めることはないだろうと思ったんだけど、本当に失礼な話で。で、まあ、それは一応成功して、あ、めいたしめいたしと、
うん。うん。
で、他の人たちの部分も、こう、いろいろね、薬作ったりとか、
はいはいはい、
電力をね、取り去るみたいなスイッチをつけたりとか、
はいはいはい。
いろいろしてたところに、またピータームズムズが、発動して、なんかおかしいと。さあ、誰がおかしいんだ、みたいなところで、
うんうん。
そこで、まあ、当然といえば当然なんだけれども、やっぱり、
ノーマンですね。
ノーマン、ゴブリンが、まあ、悪い方の人格が、いい人のふりをして、やってたっていうのがね、そこで見抜いて。
そうね、演技がすごかった。本当に僕、人格戻ったと思ってたからね、あれ見てて。
そうですね。
まあ、どっかでね、どっかで悪い方出てくるやろ、シナリオ的にとは思ったけど、
本当のいい人格の時も多分あるんだろうけれども、その悪いのがいい方のふりしてるっていう、うん、多分そこの境目がね、もうわかんないんで。
うんうん。うん、
でもさすがここは名演技ですよね、
うん。
で、この後のそのスパイダーマンとのバトルがすごくて、マンションの床をね、
うん。
貫いてもう2階下3階下までどんどんどんと落ちていくという、ゴブリンってそんな強いキャラだったっけだからあんまりそんな記憶なかったけど、そんなになんかこう、まあまあ、ハルグ並みのパワーを持ってるし、そんな人だったっけみたいな感じではありましたけどね。
うん。
そんなね、筋骨隆々のキャラでもないけれども。
はいはいはい、はい。
どちらかというと細いね、小柄な人だけど、なんかすごいパワー戦やってくれたんで。あとは、まあそこで、まあいろいろ、
はい。
うん。あちらこちらトラブルが起こって、結構ね、激しいバトル続いて、で、その最中、相変わらずね、マスコミが取材してるとか、ヘリコプターが飛ぶとかね、いろいろあってるわけなんですけども、なんか常に監視を受けてるみたいな感じで。で、ここで、ちょっと予想外の展開が起こって、
はい。
まあ、さっくり言うと、まあ、メイおばさんが死んでしまうというね。
そうね。
これは、ちょっと予想外の展開。
いやー、なんかどうなるかなって、だから僕、やっぱり今回の映画、 全体的に見て、やっぱりスパイダーマンシリーズって、こう、やっぱり軽いっていうか、その、あんまり悲壮感はそんなになかったじゃないですか。
はい、はい。
言うても。
はい。
やけど、あ、重いな、この映画ってやっぱなりましたもんね、あの辺からして。
あの、過去のスパイダーマンもね、アメコミも含めてそうなんだけど、彼女のね、身近な人がやっぱり亡くなってるわけで、
はい。
それおじさんということもあったし、うんうんうんうん、ね、他の友達がというパターンもあったし、MJ がというパターンもあったし、で、そこに絡めて、その、大いなる力には大いなる責任が伴うというね、あのセリフもあるわけなんですけれども、はい、
そう。
で、MCU のピーターは、まあ、そのトニー・スタークがね、亡くなったっていうのも大きいあれだったけれども、
うん、
それ以上に身近な、本当の家族を亡くしてしまったというね、もうこれ以上の衝撃はないわけで、で、それも結局その原因を作ってしまったのが自分自身だと。
そうなんですね。直接はね、やっぱり、あの、グリーン・ゴブリンにね、やられたわけやけど、そのきっかけを作ったのはね、自分っていうことはもうずっと言ってますもんね。
だから最初からストレンジが言うように向こうに返しとけばよかったし、まあさらに言ってしまえばそもそも自分が変な依頼をしてあのマイスを使わせたもんでそんな世の中がぐちゃぐちゃになっちゃったみたいなね。だからいくつもピーター自身のあの失敗によって結局メイオガさんが死んでしまったというね。
そう、あの大いなる力には大いなる責任が伴うって、この印象的なフレーズね、はい。ずっと MCU で出てなかったじゃないですか。
ないですね。
それを名誉おばさんが言った時に、わあ、出たって、あのエンドゲームでアッセンブルって聞いた時みたいな、高ぶりはあったんやけど、はいはい、なんか、ゾワゾワしたんですよね。なんかこのまま名誉おばさんもしかしてみたいな。やっぱりね、その通りだったんで、もうね、泣きましたね。
でね、これはもうピーターもそうだし、ハッピーもね。ハッピーもね、トニー・スターク亡くして、名誉亡くして。
はいはいはい。
ねえ、まあ、ついで言えば自分の家はもう爆破されてしまったし。
そうでしたね。
スターク社は。
だいぶ初期ですけど。
あんな感じになってるし。ある意味一番悲惨なのはハッピーかもしれないけれども。で、もうボロボロになったピーターは、行方をくらましてしまったと。
はい。
で、そこで、MJ とネットは何とか探し出そうとして、たまたま手に入れてたあの、ドクター・ストレンジの、まあ、
うん、
指輪をネットが手にはめてて、こう、くるっと回したら、はい、なんか火花が出るみたいな感じ。
ポータルが。
で、くるくるっと回したら、あ、輪っかが。
あれみたいな。
うちのおばあちゃんから聞いたけど、うちはなんか魔法使いの家系でとかいうのをね、
そう、序盤でね、さらっと言ってたんですよね、あれ。
あれ、本当かどうか分かんないけれども、まあ、もしかしたら。
いきなり出たなと思ったけど、その話。
あれをね、やっぱ指輪しても誰でも簡単にマイスが使えるもんでもないだろうから、もしかしたら本当にね、なんかそんな素質が。
いや、ありますよ、これ、この後絶対、
うん、
ネットは。
あったんだろうな、という形で。
うん、
じゃあその、ピーターとこう、念じながらぐるぐる手回したね、ポータルが開いて、
はい、
で、遠く、の、まあ、向こうは夜だったけども、闇の中にスパイダーマンの姿が見えて、あ、ピーターって二人呼んだら、
ピーター来たわってなって。
で、あれなんかちょっと違うぞと。
うん。
で、マスクを取ったら、アメイジング版の、はい、まあ、アンドリュー・ガーフィールドのピーター・パーカーだったというね。
おー
おー
みたいになりました。
予想してたとはいえ、やっぱり現実にね、目の前に出てくると、おーという感じで。
で、微妙に飲み込めてない人たちね、あそこで、事態を。
あと、ある意味なんか、我が道を行くネットのおばあちゃん。
で、あの MJ のね、この MCU 版の MJ のあの感じね、この証拠見せてって言って。
まずパンを投げるというね。
そう、パンを投げて。
いや、ピーター・ムズムズ発動しない。
そう、いや、あの、パンは命を脅かさないから、みたいな。
で、片手で天井に張り付いて、普通だったらそれでも十分だと思うんだけど、
うん、
天井生えとか言って、
うん、
で、ネットのおばあちゃんが、天井の蜘蛛の巣取ってって言われて、あ、わかったって、まあ結構そこは人がいいんで、天井シャカシャカってあって、蜘蛛の巣を取ってみたいな感じで、あ、ピーターだ、みたいな。
ピーターじゃん、みたいな。で、他の奴らがね、よその世界から来たっていうのは一応、ネットと MJ は分かってるから、うんうん、まあ、こいつがヴィランじゃないっていうことを多分見たかったんでしょうね、きっと。
でしょうね。
うん。
じゃあ本物の、本物っていうか、まあ、自分らが知ってるピーターはじゃあどこだろうということで、うん、もう一回ポータル。
もう一回ね。もう一回。うん。
開けたら今度は、なんか普通のスーツ姿の人が出てきて、
うん。
あ、みたいな感じで出てきたのが、
うん、はい。ピーター・パーカーですね。
ピーター・パーカーですね。
なんていうんやろう。サムライミ版の。
そうね、トビー・マグワイアが。
トビー・マグワイア、そうそうそうそう。
さすがにもういいおじさんですよね。
まあね。
まあ逆にそれが、だからいいんでしょうけどね。
まあその。深みが出たというか。
まあ今の MCU だったらね、他の作品でもあったけど、若返らせることは簡単にできるんでしょうけど、ここは逆に年取った今の形でね、出てくるっていうのが。で、実際のトビマグワイアって今あんまり俳優業やってないですよね。なんかプロデューサーの方やってて。だから多分、久しぶりに出たんじゃないかな。あんまり見ないもんね、最近は。
ねえ。いや、目が大きいと思って見てました。相変わらず。
うん。なんか、いい感じに、なんか、こう、おじさんじゃないけれども、中年とまでいかないけれども、うん、まあ、こういったピーターもね、それこそ、スパイダーバースの中でもね、はいはいはい、30代の中年太りのピーター・パーカーって出てきたけれども、まあ、そういうのもあっていいのかなと。
ね、うんうん。
常にね、別に学生である必要もないわけだし。でもやっぱり、いい意味でやっぱり衝撃でしたよね、これは。
ねえ。いやー、なんか噂ではやっぱり出てましたもんね、ずっと。出るんじゃないかって、ずっと否定してて。うん、でも、ね、やっぱ揃い踏みの絵はやっぱりすごいですよ。
ネット上で一応フェイク画像的にはあったんですよね、この3人が。
見ました、見ました。
で、うん、これも本当に流出してるやつなのか、あるいはその過去の作品使ってね、うん、コラージして作った画像なのかって、うんうん、全くもう判断がつかなかったんで、もう何とも本当に言えないなと、
うん。まさかないでしょって僕思ってたんで、やっぱりファンとしてのやっぱりこうなればいいなってどんどん膨らむじゃないですか。だからまあまあまあ気持ちはわかるけど、いや、ないんじゃないかなっていうのがやっぱあったんで、そう、ほんまにやりよったってなりました。
だからもし、自分も出てこないとすれば、ただ今回そのヴィランが多いんで、ピーター・パーカー一人じゃ無理なんで、うんうん、まあ、展開的にまあオクトパスが味方になって、あともう一人を、はいはいはい、ベノムが味方になって出てくるんかなとかいうふうな。
そうそうそう。
こともね、半ば期待してたわけですよ。う
ん、ですよね。その、うん、レッドベア、んレッドゼア・ビー・カーネージのラストで。
こっちの世界に、ね、
来てるっぽいのは分かったから、
ね、うん。で、どうも、ベノムはスパイダーマンの存在を知ってたんで。
うん。
まあ、過去いろいろあったのかななのか、ちょっとそこは分かんなかったけれども、まあ、もしかしたらそこで味方になってくれて、まあ、一時的にでも共闘して。
はい。
というのもあるかなと、実際なんかそういう案もあったらしいんですけどね、脚本段階では。うんうんうん、まあでも、ある意味、まあ正当派というか、まあ。
ね。
うん、ここまで本当に噂通り正面切ってやってくれるとは思わなかったんで。
そうそうそう。本当にやってくれたって感じですわ。
まあ、まあ今でしかできないことですし、まあある意味、
確かに。
まあ一回こっきりのね、手でしょうからね、もう二度目は多分ないだろうし。まあよくぞやってくれた。多分、こういったケースは本当にハリウッドの映画でもほぼほぼないような気がするんですよね。
だって今回、そのヴィランも含めて、あとね、もう一人のスパイダーマンにしても、この過去のオリジナルキャストが同じ役でそのまま出るがこんなにっていう感じですもんね。
なんか同じ例ないのかなと思って、さっきずっといろいろこう記憶をたどってたんですけれども。
はい。
まあ、一つあったのが、もう十何年か前の作品で、J.J. エイブラムスが監督した、スタートレックのリブート版の映画があったんですけども、オリジナル版の、カーク船長、ミスター・スポック、ドクター・マッコイを新しい俳優が演じて、
うん。
うん。まあ、仕切り直すんじゃないけれども。この三人の出会いから各船長がエンタープライズ号の船長になるまでを描くみたいな。
はい。
そういう、いわゆるエピソードゼロ的な話を新しい、俳優でやるというね。
うん。
で、リブート版があったけども、まあそういう形で当時最初発表があったけど、実際映画見に行ったら、実はひとひねりあって、
うん。
途中からオリジナル版のスポックを演じたレナード・ニーボイ本人が出てきて、
お
それは実は未来の世界のそのスポックがちょっとトラブルがあって過去に遡ったことで時間の流れ分岐点ができて新しい歴史が始まったということで そこの世界で、その世界の若いスポックと、オリジナルの年取ったスポックが共演するというのがあって。
へえ、すげえ。それは胸が熱いですね。
うん。これもね、全くその事前情報がなかったんで、映画館で見たとき自分もわーという感じになって、デナのニモイのスポックじゃんみたいなね。多分それぐらいじゃないかな、ちょっと思い出す限りは。まあ他にあるのかどうかちょっと思い出してなかったんですけどね。
東映の仮面ライダー映画ぐらいしか出てこない、すごく。
そうですね。まあ、ね、藤岡弘なんかも割と最近もやってたし、あと、はい、ウルトラマンの方もね、ウルトラマンとかウルトラセブンね、諸星団とかも大体オリキャスでやるけど、はいはいはい、まあ、それはオリキャスの人がやってて、なんて言うんでしょうかね。例えば、諸星団って別の俳優さんではもともとやってないんですね、うん、やっぱり。
諸星団はあの俳優さんです
よね。あの、森次浩二がずっとやってるけど。うん、まあ、今回のように、ピーター・パーカーっていうのを複数の俳優がやって、それが一度に返すというようなパターンは本当にない。
ああ、確かに特殊だ。だからこれこそやっぱりスパイダーバースとかっていうのがあるからできた演出ですよね、きっと。
と思いますね。
うーん。
あれがなかったらなかなか、うん、いや、発想できたとしても、じゃあ実際そのね、当時のキャストを集めてやれるのかっていうのは非常にハードルが高かったと思うし、で、そもそももうみんな忘れかけてるかもしれませんけれども、
はい。
ファーフロムホームの公開後、ディズニーとソニーが決裂して、あの続きは作られないっていう形になったじゃないですか。
そう。その話を僕もしたいんですよ。はい。
で、あの時、ピーター・パーカーの話はもうソニー側でやるから MCU のピーター・パーカーもありませんよと。
うん。
で、大騒ぎになって、まあ、トム・ホランドが一生懸命動いたりして、もう一回仕切り直してなんとか。契約がね、できて、作れるようになったけど、まあ、それももしかしたらこの作品自体が、そもそも作られなかった可能性があの時はあったので。
そうなんですよね。そうなんですよ。
あの時もね、本当に、世界中がね、大げさじゃなくて、世界中のその、スパイダーマンファンもそうだし、MCU ファンもみんな、みたいな。
だって、ファーフロムホームで、ね、この今回の、ノーウェイフォームの、冒頭と同じスパイダーマンはピーター・パーカーだ言って、ええー、って言って頭抱えて終わるじゃないですか。
そう。
そのタイミングでスパイダーマン続編ありませんって、それはないよっていうね。
誰一人得をしない。多分制作会社も非難合合だし、ファンも泣くしみたいな、そんな状況下があって、それがなんとかいろいろあって、
うんうんうん、
また再度ね、まあ、ソニーとディズニーが提携して、続けられるようになって、で作ったらこんなまたすごいのができてしまったみたいな。
そうなんですよね。いや僕じゃその話ですっごいした話があるんやけど、はいはい、ちょっとストーリーの展開に関わるからちょっと後半で最後で、はい、はい。
まあそこで過去のスパイダーマン二人が来て、で MJ とネットがピーターはあそこにいるはずだということで、
はい。
探し出して、そしてここで初めて三人のスパイダーマンが顔を合わせると。
うん。
でももうピーター精神的にボロボロで。で、この時にね、まあ、ネットと MJ と3人でもう抱き合って泣くシーンがあるけど、あそこでちょっとね、うるうるっと来て、まあ、今回の、MCU 版のやっぱスパイダーマン特徴、やっぱこの3人のトリオだよな、というね。
そうですよね、なんね。
ピーター一人じゃなくて MJ がいて、ネットがいてという、この3人で本当にワンセットというか、やっぱこの3人の映画だよな、というのをあそこでね、改めて思って、で、さらに、またここに二人のピーター・パーカーが現れる。
はい。
こちらの主人公のピーターとしてはもうその下手な慰めなんか聞く耳を持たないけれども、
うん、
それぞれのピーター・パーカーがやっぱり同じような辛い経験をしてきて、おじさんを亡くしたとかね。
はい。
そういうのを聞いて。恋人
亡くしたとかね。
で、そこで、ようやくこう立ち直るというか、
うん、
うん。やっぱりみんなを直して元の世界に返すと。ふうにもう一回立ち上がるというね。で、その後、みんなで、またその新しい。
ラボみたいなシーンですよね。
はい。
あそこまたね、さっきの感動的なシーンからポッと変わって、ちょっとコメディ色強まるんですよね。
ネットがピーターって言ったら3人が、
みんな3人とも。
いや、ピーター・パーカーって言ったら、
ピーター・パーカーって言ったらそれも自分みたいな。
そうそう。あと、まあ、過去の二人が、なんか、君は恋人がいるのみたいなね、話を何気なくしてるとかね。そう。トビー・マグワイアが、あ、もうちょっと後のシーンになるけれども、うん、アンドリュー・ガーフィールドの方に対して、いや、君はアメイジングだっていう。
アメージングだよって、大丈夫だよ、みたいな。
あのいじりが。
ちょっと何その、あの何やろ、舞台、あの楽屋芸みたいなことを
する。なんか、メタ的ないじりをしてて笑ったんだけど。
ね、ちょろっと出てくってきたのが、ほら、微妙に3人とも違うじゃないですか、設定が。
はいはい。
だから、トビー・マグワイアは、自分の手首からウェブシューター出せるんですよね。
そうですね。
その辺では、どうやったみたいな話したりとか。
だから、二人がもう驚きになって、え、どこから出てるのみたいな。
あのシーンちょっと若干長いかなと思ったんやけど、学びせるかなと思ったけど、本当にこの同窓会みたいな感じやったから、ありかなと思いました、なんか。
だから、ストーリーの展開上で言えばもっと短くしてもいいのかもしれないけれども、まあ、ただ、この作品は逆に、さっきもちょっと言ったけど、いわゆるスパイダーマン映画についての映画なんで、いつのお祭りでもあるし、まあ、その意味では、やっぱり大事なシーンかなと。
そう。
それぞれのやっぱ、ピーター・パーカーの違い。
ね。
で、ざっくり言うと、トビー・マグワイアは、まあ、結構こう、真面目なタイプのキャラだし、アンドリュー・ガーフィールドは、まあ、ちょっとこう、ラテン系というか、こう、陽気な。
そうですね、うん。
結構ポジティブ的なキャラだし、そして、トム・ホランドは、まあ、ある意味無邪気というか、一番こう、お子様っぽいというかね。
そうですよね。
そこのこの違いが面白くて、いやでも、このやっぱキャスティングの違い、まあね、経験の違い、年齢の違いもあるけれども、非常になんか、いいなと思ってね。同じピーター・パーカーをやっても、やっぱり役者が違うと、こうもやっぱ違うんだなというね。
ね、なんかね、やっぱソロと、楽しいねと思いましたね。なんかあの三人が一緒にいるっていうのは。
もちろんこうアベンジャーズみたいにね、全員集合っていうのも面白いけれども、
うん、
こういうね、同じピーターが三人揃えるっていう、こういう設定で使えるのがスパイダーマンだけなので、すごい、なんていうね、この三人が一緒にいるシーンのこの化学反応というか、うん、
いや本当に
ワクワク感というかね。
これがただね、このファンの声に、答えてとかいう感じでパンって出てきたんやったらここまで僕の感情はなかったんやけど、うまいなと思うのがそのソニー側もスパイダーバース公開したりとか、
はい、
あの MCU 側でもねロキとかあのドクターストレンジの予告が先に出てたりとかで、あマルチ展開行くんやっていうタイミングでこれやったってこの説得力がすごいんですよ。この整合性がなんかうまいこと説明されてるというか、この流れになってもういいんですよ、みたいなところ。
そうですね。だから
それが見事やなと思って、
うん。だからそこはやっぱり本当に作り手側はいろいろね、大変だったし、で、さらにコロナの影響で公開時期とかがもうめちゃくちゃになったりしたんで、うんうんうん、相当大変だったと思うんですよね。この順番をどうするかとか、いつ出すかという話がね。
そう。ね、この時期にこのタイミングで出ることがどんだけすごいかって僕すごい感じ取ったんでね、めっちゃ感動しましたね、それは。
まあ、そのおかげでね、今、アメリカのコロナ禍って日本よりはるかにひどいけども、それでもすごい大ヒットになってて、
はい。
みんなもう本当に劇場に殺到してるような感じですよね。いや、それわかりますわ、多分ね、スパイダーマンって、日本とは比較にならないぐらい浸透してるキャラクターだから、
うん、
多分アメリカ人の盛り上がりって全然日本と違うと思うんですよね、
うんうんうん。
我々ですらこれぐらい盛り上がっちゃうんだから。
そうですよね。これがね、一社で作ってるわけじゃなくてね、大人の事情も絡めた上でこの作品が出来上がったっていうのは、とてもすごいことだと思いますよ。
大げさに言ったら本当に映画史に残るようなすごいことですよね。うん、多分、こんなことは今までもなかったし、多分今後もないだろうと思われるようなね。
うんうん、ね。
作品ではありますが。
はい。
で、この後、3人がヴィランたちをおびき寄せると、おびき寄せた場所が自由の女神。
出ました。
出ました。キャプテンアメリカの盾を取り付けてる。で、ここ説明ないんですけど、そもそもなぜキャプテンの盾をあれにつけようとしたのかというのは、説明ないんですけど。
ちょっと僕はどうかなと思いましたけどね。自由の女神に盾をつけるっていうのは。まあね、USA、USA って感じだと思うんですけど。
で、まあ物語の時系列的にちょっとはっきりはしてないんですけれども、おそらくドラマのね、ファルコン&ウィンターソルジャーで、まあ二代目キャプテンがあの風になっちゃって、まあね、サムがキャプテン引き継いだとか、まあいろいろあった、そのタイミングでああいうことやるのかなとかね。
どうなんでしょうね。はっきりしないですよね、そこがね。
そっちはどっちが先かってね、前か先かわからないし。
ホークアイと同時っていうのは、どうやらそれっぽいっていうのはわかりましたけど。
最初はね、1個前やったかな、うんうんうん、セリフの中で。 あのね、銃の女神、なんか工事中のやつ見に行くっていうのを言ってたんで、まあ大体そこは同じぐらいなのかなと思うけど。
うん、あとちょっと飛んじゃうけどね、ラストのシーンはクリスマスだったので。
ああ、そうですね。
うん。だからまあ大体ね、同じか、ちょっとスパイダーマンの方が手前ぐらいかなって、ホークアイよりも。
まあそれにしても、誰がなぜあそこにキャプテンの盾をつけようと発想してやってるのかっていう説明は、
ね、
まあ今後出てくるのかどうかわかんないけれども。うん、
ね、盾は、落ちてよかったなって、僕はあんまり、うん、あそこにつけるとブサイクやなと思っちゃうので。
似合わないと思うしね、そもそも。
ね、うん。うん、
で、まあそこから本当にスパイダーマン3人対、まあヴィラン連合の大バトルと。
はい。
もうここはもうちょっと口で説明するのもあれだけれども。
難しい。頑張ってね、こう戦いながらね。
で、うまいのが、その前半戦、うん、3人のスパイダーマン連携が取れてないと。
はじめね、そうそうそう。
MCU のやつはまだアベンジャーズでの経験があるけど、他の二人は、要するに他にヒーローがいない世界で一人でずっと戦ってきたから、連携して戦った試しがないと。
うん。
で、やり方がわからないっていうね。
そう。で、なんだっけ、スパイダーマン2とかスパイダーマン1とかって言って。
2とか3になる。どっちがどっちやねんみたいな。
俺じゃないのかみたいになって。
で、トム・ホランドのピーターが、自分はアベンジャーズだからとか言って。
うん。
それロックバンドみたいな。
アベンジャーズ知らないのって。
まだそっから今説明するのみたいな。このあたりは本当にそうで、過去のスパイダーマンたちは本当にあくまで一人で戦ってきたから、うん、ね、うん、まあ友達はいたにしても、ね、バトルシーンは一人でやってたわけなんで、初めてここで
連携した。今言われてみればね、スパイダーマンってサイドキックいないんですね、よく考えたら。
いないんですよ。
うん、
ずっと一人だった。
ほうほうほうほう。
トム・ホランド版の今のスパイダーマンはもう最初から、ね、アイアンマンがいて、キャプテンがいてみたいな、その世界観の中にいたわけだから、あれだけど、他の二人は本当にずっと一人で戦ってきたから、で、しかもね、その連携を取るのが自分と同じキャラなんで、
うん、
それは経験したこともなければ想像したことすらないだろうから、だからうまくいかないんだけど、まあまあその後後半戦はね、連携してうまいことを。
さすがね、ピーター・パーカー同士ですね。
うまくいくかなと思ってたところに、まあ、何かやってくれると思ったのがやっぱりネットで。
ネットね。
ポータルを開いたはいいけど閉じ方がわからないとか。
あれ、腕を逆にすればいいんじゃないかなってずっと思ってたけど。
まあそれは修行もしてないわけだからね、そう都合よくはね、使えないだろうし。で、結局 MJ と二人で自由な女神の方にやってきて、
うんうんうん、
で、あちらこちら開けてたら偶然、ドクターストレンジが戻ってこれたと。
そうです。
あれ本当偶然だよね、あれも。
偶然ですよね、あれ。
戻ってきてなかったらどうしたんだろうという。
うん。もうほら、こんなことになったって言うけど、まあ、ある程度ね、ピーターがやり遂げてるのを見て、まさか本当に成功したのかって、ちょっと見直すシーン、周りの。そうそうそう。
でも目の前に3人もスパイダーマンがいて、みたいな感じで。
ほんでね、ネッドにこれ君が開いたのかって言ってね。何か言いたげで何も言わずに、なんか去っちゃったから、あ、これ多分なんかあるなと思って、この後ね。
う
ん、
バトルシーンはもう言ってたらキリがないけど、自分一番印象的だったのが、はい、まあ、ラスト近くで、はい、そのさっき言った自由の女神の盾が落ちて崩れて、
落ちて、うん、
で、MJ も滑って下に落下していって、MJ、で、ピーターが助けに行こうとして手が触れる瞬間に、ゴブリンの、うん、飛行機というか、あれですっ飛ばされて、うんうんうん、あわやといった時に、まあ、アメイジングバンド
が、ね、うん、
のピーターが、かろうじて救い出すと。
あれ泣きました、僕。あのシーン。
そう。で、その地面に降り立って、こうね、MJ を抱っこしてた彼が、その姿、ね、無事だった姿を見て、泣いてるんですよね。
そうなんですよね。
ピーターが。
うん。
だからそれは過去作のアメイジングの方を見てればわかるけど、あの時救えなかった MJ を、今回は救うことができたというね。
そう。あれだ、あの作品でね、あれか、グエンか、グエン・ステイシーか、うん、あの子が助かるって、助かる流れなんですよね、普通は。ヒロインがわーっと落ちてギリギリで助かるっていう流れで、ね、こう、こっちも助かったと思ったら死んじゃったっていうのがあって、救えなかったっていうのがあったから、全く同じなんですよね。ヒロインが落ちていく、ピーターが助けようとする、で、ゴブリンに邪魔されるまで一緒なんですよね。
だから、なんていうね、そういったところの、その過去作の、本当に、もう一回そこをね、救い上げるというか。だから、アメイジングの方のピーターにしてみれば、本当にもう一回こうやり直せたと、あの時はできなかったことが今ようやくできたみたいな感じで、非常に彼も救われたと思うんですよね。
ね、
あのシーンはね、ちょっとうるっときましたね。
そう、もうそういうことやってくれるんだからって、もう見て、もう。
なんかね、そういうところ細かい部分をこう、うまいこと拾っていって。で、それぞれのヴィランもいろんな手を尽くして、三人が連携して、解除していくみたいなね。
そう、ほんで、感動的なね、こう、MJ を今回は救えたよっていう横でね、もう一人の友達が押してくるわけやけど。あれ、笑かしに来てますよね、絶対。
まあ結局、要所要所で笑いは外さないっていうのはやっぱスパイダーマンの世界で。
うん。
感動だけじゃないですよ、みたいなね。
はい。
いやー、でも、なかなかあそこはいいシーンでしたね。
ねえ。あれ、ネッドに浮遊マントがついて、なんかこう、ぷえんってこう、ぶら下げられて、首根っこ捕まえたみたいな形で降りてくるじゃないですか。
うん、うん。
あれ、まあ、どうかな、やっぱり、ネッドの魔術師ルートを示唆してるんですかね、あれは。
かもしれないよね。
ね。
可能性としてはね、あるんじゃないかという気はしますが。
今ナイトのにもう笑かされてるみたいな。
最終バトルが、こっちの世界のピーターと、まあ、ゴブリンの。
ゴブリン。
最後の1対1のバトルが、もうここは本当にピーターがもう感情的になって。は
い、そう。もう殺してやるぐらいなところでね。
あれはね。まあ最初のピーターが止めなければ確実に多分殺してたみたいなぐらいの。
そうでしょうね。
うん。感じで。で、そこで、まあさすがここやっぱ、先輩が、
うん。
なんとかね、止めたっていうところに、ほっとした瞬間に、キャッという。
そうです、そうです。
後ろから刺されるというね。
うん。もうゴブリンは悪いやつだ。ねえ。だから、あれは、サムライミー版のね、ピーターだけど、
うん、
彼にとってもさっきのアンドリューと一緒で、そのね、オズボーンが死んでしまって、そっからもう、ね、大変な目にあったわけじゃないですか、その後。
はいはいはい。
彼を、まあ、殺さずに救うっていうところが、もしかしたら彼にとっての救いだったのかもしれないし。
まあですね。
うん。
うん、いや、だから、下手したらね、このピーターここで死んじゃうのと一瞬ちょっと思ったんだけど。
思った
。うん。まあさすがにそこまでやってしまうとね、本当にちょっと
救いはないんで。先輩は丈夫でしたね。
うん。なんかまあ慣れてるみたいなこと言ってたけど、前にも刺されたことがあるみたいな。うん、でも痛いとかね。
結果は全員治ったんでしたっけね、
全員治ったですね。で、その後、うん、いいタイミングで、アンドリュー・ガーフィールドのピーターが、薬を投げて、
はいはいはいはい。
で、こっちのピーターがそれをプシュッと刺して。
うん。
彼も善の心を取り戻すと。
もうでもね、その時もほら、私は何をしたんだって言って、またかわいそうに。
なんかこう、呆然自失をしたね、うん、ところがやっぱり、ウィリアム・デフォーうまいなみたいなね。
ねえ。やっぱりね、こう、各キャラクターの過去を知ってみると、やっぱそこら辺ってグッとくるんですよね。今回の作品は。
そうですね。見てなくて本作だけ見ても、まあ大体推測できるし、最低限の情報はね、与えられてるので、
そうそうそう。
多分なんとなくわかるんですね。過去こういうことがあったからこうだろうし、みたいなね。だからそれ十分楽しめるし、
うんうん
うん。で、過去作をね、後で配信とかで、また後から見直していただけると、またより一層ね、あ、ここがこう繋がってきたんだとか、ここはちょっと違うのかな、みたいなところがいろいろ出てくると思いますんでね。
そうですね。で、ね、ここがそうですね。さっき大場さんが、その、スパイダーマンで言うところのこのエンドゲーム的な展開っていうふうに、
うんうん。
ね、言ったのが、やっぱそのすべての過去のね、このキャラクターたちの運命を回収していくというか。
そうね。ただその倒すというわけではなくて、あるいはただ、元の世界に送り返すだけではなくて、うん、救った上でそれぞれの世界に返していくというね。
うんうんうん。
で、ピーター・パーカー的にはこれは正しい選択なんだろうけども、時間の流れとか、客観的に見たときにそれは本当に正しかったかどうかっていうのは実は謎で、本当に。
うん、
ねえ、まあ本当に TVA が、潰しに行くんじゃないかと思う案件なんですけどね、これは。
ねえ。
別の世界でまたどういった影響が出てくるのかがもうわかんないんですけどね。
はい。
で、これで終わったと思ったら、マルチバースの進行が止まらず、さらにまだ別の世界からピーター・パーカーを狙って、ヴィランたちがやってくるみたいな、
はい。
事態になってしまって、もうドクター・ストレンジでも抑えられないといった時に、
はい。
トム・ホランド版のピーターは、まあ、スパイダーマンがピーター・パーカーであるという記憶をみんなから消してくれという、一番最初の、ね、自分の願いを再度頼むと。
うん。
で、これはドクター・ストレンジの記憶からすらも消えてしまうということで、
うん、
もちろんね、ネットも MJ もみんな知らなくなるというね。
うん、
この決断というのが、まあさっきも言ったね、大いなる力に 大きな責任が伴うという、そのスパイダーマンのテーマにも直結してくるし、うん、で、これ見て、あ、この世界のスパイダーマン、まあピーター・パーカーも、本当に
うん、
一人前のヒーローになったんだなと、
うんうん、
結局今までやっぱり甘えがあったわけですよね。
そうですよね。
いろんな経験はしてきて成長はしたけれども、ただ今回のこの決断って結局まあ死ぬわけじゃないけれども、
うん、
なんて言うんでしょうね、社会的には死んだも同然ですよね。
そう、存在が ね自分の存在が消えるのと一緒ですからね。
もし仮に名誉おばさんが生きてたとしてもやっぱりそこの記憶から消されてしまう、
うん、
形になるし、
うん、
で、そのスパイダーマンの存在自体は生きてるけれども、
うん、
もうピーター・パーカーであるっていうことは知られないっていうことは、もうそのアベンジャーズのメンバーみんなももう記憶から消えてしまうみたいな。もしどっかであったとしてももうわからない、
うん。そうなんですよね。
ね、スパイダーマンっていうのは認識しても、素顔であっても、君へ誰みたいな。
今までのね、人間同士としての思い出とか記憶とか体験とかはもう全てなくなるわけですからね。
でもよくよく考えたらこれもすごい影響を世の中にこの世界に与える。
それすごい思いました。だからね、フェーズ4入って結構この世の中のルールが変わる出来事はあったけど、これも大きいですよね。
これ次のドクターストレンジマルチオブ、マルチバースオブマッドネスにつながるんですけども、はい、予告編、実は今回の作品のラストにも予告編流れてるんですけれども、
うん、
そこの中でドクター・ストレンジの一作目に出てきたモルドが、
はい、
確か現実を冒涜したとかね、報いを受けるということをストレンジに言ってるシーンがあるんですけども、
うん、
これ、よくよく考えたら、そう言われた時にドクター・ストレンジの側からしたら、
はい、
多分、これどこまで記憶はどうなってるか分かんないんですよ。
確かにね。
で、ピーターの依頼があったからこそ、ピーターの記憶を消そうとしてマルチバースを繋いでしまって、うんうんうんうん、それを防ぐために再度ピーターの記憶をみんなから消すというすごいね、マルチを使ったけれども、そもそもそのピーターの記憶がなくなってしまったら、下手したらドクターストレンジ自分がそういうことをやってしまったという記憶すらなくなってしまってるんじゃないかと。
確かにね。ああ、またややこしい話になってきますね、これ。
そうなんですよ。まあ、そのあたりがどういうふうに整合性が捉えてるのかわかんないけれども。あるいは、マイスを使ったことはなんとなく覚えてても、はっきり原因がわからないとか。
確かにね、ここのことに関しては何も覚えてないけど、他のことは覚えてるとかもあるかもわかんないから。
そうなんですよ。
なんかこう、敵が攻めてきて、ね、それを送り返したっていうのは、もしかしたら記憶にあるかもしれないし。
実際ね、その記憶をどうしたにしても、その自由の女神はぶっ壊れたし。
そうそうそうそう。
ね、あちらこちら街中ね、被害も出てるし。
そう、時間が巻き戻るわけではなく、記憶だけを消すっていう説明もありましたから。
となったら、一体どこまで影響出てるのかなって、この。
スパイダーマンいっぱい来て、ヴィランも来て、みんな戻したけど、でもその中の人が誰だったかは知らないよみたいな話になるかもわかんない。
で、おそらく、この MCU の世界の中はそうだけども、昔のね、ピーターたちが帰ってた世界まではその多分力を及んでなければ、
うんうんうんうん、
向こうでは、まあ、ピーター・パーカーのことを知ってる人もいるんだろうけれども、うん、まあ、その体がどうなってるかもよくわかんないし、これがどれぐらいの影響を今後与えるかっていうのが、本当フェーズ4に入ってから、なんかいろんなことが起こってて、
整理戦闘
収集が
少ないことになる、うん。
今回もそうだし、ドラマのロキの、まあ、最後の TVA があんな風になったとかいう話もそうだし、うん、エターナルズもそうだし、う
ね、手のひら出てきてますからね。
で、まあ、テンリングスが何の信号を出してたかもまだわかんないし。
はいはいはいはい、うわもう、大変だわ。
もう何がどうなってるんだ、みたいな話になってきてるんですけどね。で、まあ、ある意味本当に辛い決断をしたピーター・パーカーが、で、その、MJ とネットのね、
うんうん、
ところに行って、
会いに行くんやけど、
話そうとしても話しきれずし、まあ、言ったところでね、理解できんでしょうし。
説明するためにね、また僕が見つけて説明するからって言って別れて、手紙まで用意したけど、ね、こう、できなかったんですよね。
まあ、あそこもピーターらしいと思うんですよね。手紙書いて行って、ね、記憶をなくして MJ の前に行って、いや、実は僕らは昔恋人同士だし、恋人同士だったって言って、言われた方が、はい、そうですかって。
そう、
ほんで。すぐ記憶を取り戻すこともなかろうし。
で、やっぱり、ね、ほら、自分が、ほら、途中のほら、デイリービューグルの編集長、また出てきて言ったじゃないですか。はいはい、スパイダーマンが行くところには必ず犠牲がつきまとうとか、
うん、
そのね、せいで、シナリオ的にも、スパイダーマンが、やり直したいって、頼まなければ何も行わなかったわけやし、
うん、
ね、ヴィラン、集結したヴィランも何もせずに送り返せば別に良かった話やけど、ね、決断はやっぱり間違い続けたっていうところがあったんですよね。
ですよね。
で、MJ の額に、ね、絆創膏を見かけて、やっぱり自分が関わったから、彼女はこんな目にあったっていうのが、やっぱり自分の正体を明かすのを思いとどまった、まあ一番の理由だろうなと思って、うん。
ラストシーンで、一人でどっかのね、アパート借りて、まあ引っ越してくるシーンがあって、
うん。
ね、何も荷物がないね、ガラーンとした部屋に一人だけいて、
うん。
ね、彼、今後ね、どうやってやっていくのかなみたいな。もちろんスパイダーマンの活動はするにしても、いや、本当になんかメンタル保てるんだろうかというね。
ねえ。いや、もう、っていうか、悲しすぎますよね、この映画最後。
で、ほら、結局、ちらっと荷物の中で映ったのが、なんか、高校卒業資格の認定を受ける、うん、なんか参考書みたいなやつ。
そうそうそう、はいはい、高卒ね。
だから結局あの高校もちゃんと卒業できてないまま、多分記憶消された関係で。
辛いな。
だから一緒の大学に、もし一緒の大学に行けたとしたら、そこでまたね、友達からやり直すということもできるかもしれないけど。
あれを思い出したんですよ、僕は。エンドゲームのガモーラをちょっと思い出しました。微妙にほら、再会はする可能性はあるけども、関係性は違うみたいな。
そうですね。だから、あのガモーラからすれば違う世界にポンと一人取り残されて、まあ良くも悪くも一緒にいたサノスの連中はね、みんな消滅してしまって、まあ唯一の理解者がネビュラぐらいか。
ですね。
まあね、まあ次のガーディアンズでどういう登場してくるかわかんないけれども、まあそうですね、彼女に近いような感じでしょうね。
いや、これって、どうなんですか、その最終作ってことに一応なってるんですかね、スパイダーマンシリーズ。トリロジーなんですかね。
一応三部作完結だけど、一応なんかケビン・ファイギーは次の三部作を企画中とは言ってるんで、うん、一応ソニーとはまた。
この閉じ方は。
ただどういう形になるかちょっとわかんないし、まあそのアベンジャーズみたいな感じで、他のシリーズに出てくるっていうのもまあ多分あるとは思うんですけどね。
そうね。スパイダーマン自体はいるんやと思って最後のラストシーン見てね。
あれ、自分でまたコスチュームね、作ってたけど。
ね。だからまあ初めの、なんて言うんでしょう。何？シビルウォーの時の時系活動ぐらいにまあ戻るみたいなイメージでしょうね、きっと。
コスチュームも原作に近い赤と今度は青のバージョンに戻ってましたよね。まあただやっぱりね、本人的にはいろんな経験してきたから、多分、まあどんなね、ヴィランが出てくるかもわかんないし、まあね、親愛なる隣人でいたいって思うだろうけども、多分それだけじゃ済まない、もっと大きな事件に巻き込まれることもあるんでしょうね、きっと。
ねえ、なんかね、もう宇宙行って戦ったりとか、こうやっぱり荷が重かったんですね、高校生には。
まあね、これトム・ホランドがインタビューで言ってたけど、ピーター・パーカーはやっぱりもう30過ぎてやっちゃいけないんじゃないかとかね。今25ぐらいでしょ、はいはいはい、彼が。
あ、そうか、役者さんとしてもね。
でもさすがに高校生の、ね、役はもう無理だろうけども、別にまあ大学生でも社会人でもいいと思うんだけど、
うん、
言ってたけど、まあ今回のね、トビー・マグワイアとか見て、別に30過ぎてのピーター・パーカーでもいいかなと思うんですけどね。
まあね。
それはそれで、大人のピーターでも。
そうそうそう。だから、まあ、だってね、こういうふうに、まあ、まあ、たとえこれがトリロジーのラストですよっていうことで、その、今までのスパイダーマン映画の終結というかね、エンドゲーム的な終結だとして、まあこれが終わりですよってなったとって、ネッドの話も残ってるし、
うんうん、
ね、ちょっと気になったのが、黒人のスパイダーマンもどっかにいるよっていうフレーズがあったのが、それがメタ的な意味でスパイダーバースの話をしてんのか、
マイルズの話、ね、
そう、マイルズがそう出てくる可能性全然あるじゃないですか。
次のスパイダーマンはマイルズでいいんじゃないかみたいなこともインタビューで言ってたし、うんうんうん、まあそこの伏線というか。
確かにね、ここでマイルズにバトンタッチしてくれれば、まあ、ストーリー的にも全然綺麗だし、ね、ピーターも報われたかなって感じはしますからね。
だからね、間何年か空けて、次の三部作をやった時に、そのマイルズとトム・ホランドのピーターが出会って、そこスパイダーマンを継承していくみたいな。
はいはいはい、はい。
もう本当にスパイダーバースの実写版みたいな。
そうですよね。
ことがあるかもしれないしね。
うん、
まあそれはそれでいいんじゃないかと。
うん。エンドゲームの後、スパイダーマンがね、なんかこう、次の世代を率いていくんかなって勝手に思ってたから、ここでやっぱりああいう閉じ方をしたのはすごくぐっときたというか、ね。なんかこう、ハッピーエンドとも言えへんし、みたいなすっごいこう感情的に なりました、あれ見て。わーって、わーわー、ピーターってなりました。
一応、このね、MCU の中での3部作、まあそのアベンジャーズとかもひっくるめて、6作あったけれども、
うん、
一応ここで一旦締めるというのは、
うんうんうん、
その、さっき言った、その前作の公開後にそのね、ディズニーとソニーが決裂して、
そう
終わる可能性があったけれども、ここまで作られて、一応綺麗に終わったんで、まあ最悪ここでもう一回ディズニーとソニーが仮に提携解除になったとしても、うんうん、まあ最悪このラストが見れたらそれはそれでよかったんじゃないかと。ただまあ今のところそれはなくて次のステージに行きたいっていうのが双方の意向だし、まあ実際ここまでメガヒットになったら、
うん、
まあまず普通に映画会社的にやっぱりじゃあもっとスパイダーマンやりましょうやという話にはなるよね。作品の評判も優位で、これだけ今このコロナ禍の中でアメリカでもすごい大ヒットしてるんで。
はいはいはいはい。
多分、何らかの形でスパイダーマンを続けていくし、またその別にピーター・ホラントじゃない次のね、スパイダーマンっていうのもあり得るだろうし。
ね。
うん、
いやーもうすごい映画になるだろうなーと思ったけど、もう軽々超えてきましたね、予想を、今回のスパイダーマンは。
だから本当にいろんな要素をね、MCU の世界観の話も入れてきて、過去のスパイダーマンの総括的な話とか、いろんなことを入れてきて、いや、まあ、確かに、突っ込みどころとか、いや、ここはっていうところも正直あるし、
うんうんうん、
その、ここはと思ったところ一つ、二つほどあるんだけど、
あ、はい。
いや、大したことないですけど、うん、まずベノムの扱いが雑。雑やな。
あれは何やろ、レッドゼアビーカニーズ見たときは、ベノム来ると思ったじゃないですか。でも、今回見たら、来て帰ってきましたからね。
来て酒飲んで金を払うと去っていったみたいな。
だから多分第1便で来て第2便で帰ったんやなっていう、そのストレンジの。
ただし、
そう。
ベノムの体の一部が、なんか一滴ぐらいが残ってるという、まあ、ここがまたね、どうなるか。
うん。あそこね、その、うちの、劇場でね、シンビオートのかけらがニュンって動いた時に、キャーってみんな言いました。
やっぱな、そこぐらい残しとかないと、何しに出てきたか全然わかんないし。
いや、でもあれもベノムならあれも変えるんじゃないと思っちゃったけどね、僕。まあそこはいい子なしで。
まあわかりませんね。また、マルチバースが開いてまた戻ってくるかもしれないし。
じゃどこまで絡ますかなんですよ ね、ソニー側とね。
そうですね。
そう。
ただ一応可能性として、まああり得る、できるっていうのをね、本当に扉が開いたんで。
はい。
うん。やるやらないは別にしても多分、なんて言うんでしょうね、作品の可能性は本当に広がったですよね。
ねえ。
で、アメリカでちょっと公開伸びちゃったんですけど、モービウス。
はい。
でも多分、またその絡みが出てきそうな感じなんで。
出てきそうですね。うん。
マイケル・キートンが出てますよね、うんうんうん、バルチャーが。
出てましたね。あの予告にもバッチリ映ってましたね。
うん。まあそういう話なんで、まあそこがまたちょっとどういうふうに絡んでくるのかみたいなね。
もう一つ何か気になったとこって何ですか？
本当のラストが、その次のドクター・ストレンジの予告編だったんですけど。
そう。
それ先にもうあの公式に YouTube とかで先に公開されてしまったそのままをそのままが流れたんで、いや、それいかんだろうと。う
ん、なんなら映画見る前の何宣伝の時に見てますからね。
そう。だから、ここは逆に予告編をここで初公開だったらみんな初めて見る映像だったら、おおと思ったし、
うん。あれね、うん。エンドロール全部終わってから、字幕誰々とか全部出て、その何映画としてのパッケージ終わってから流れたような気がするんですよ。だから。
そう、本当に普通だったらあそこでも場内が明るくなって、さあ帰りましょうと。
そう。ほんま取ってつけたみたいなやつですもんね。
そこはどうなんだろうなみたいな、ね。
本編の中には、エディの出てきたミドルクレジットしかなかったっていうふうな理解なんですけど、僕の中では。
多分そうじゃないかなと。
ね。
だけど、あれは逆に、いや、まあ、あってもいいんだけど、ただ、インパクトの面で言えば。
そうですよね。
その、予告編とはまた別に、今回初出しの映像ですとかいうのがあったらね、またあれだったけど、本当に予告編そのものだったし。
何が来るかなって待ってますから、ね、やっぱりこっちは最後までね。
ただですね、一つあったのが、吹き替え版を見に行くと、その予告編もちゃんと吹き替えになってました。
うん、ああ、なるほど。
うん。だから、ストレンジの声も、ワンダの声も、オリジナルの声優の人です。
はいはいはい。はい、なるほど。
そこは、ちょっと嬉しかったですけどね。おー、ちゃんと作ってるんだ、吹き替え版ここで、みたいなね。久しぶりでもないけど、またワンダの日本語版の声が聞こえた、みたいなね。それは、ちょっと嬉しかったですが。
僕の中での、うーんっていうところは、その、豪華なんですけど、新キャラクターが一人もいないんですね、今回。
ああ、まあ、そうですね。まあ、
MCU の中で言うとみんな新キャラクターだけど、
うんうんうん、
なんか本当に何やろ、長く続いたドラマとか映画シリーズの最後の最終話ですよっていう雰囲気がやっぱりあったのと、やっぱ知らない人向けにある程度、やっぱり知ってもらわないといけないからっていうことで、こう、実はこういう世界から来てみたいな説明的なセリフが結構多くて、
うんうん、
それがちょっと、まあ、難しいとこやなと思うんですよね。だってこれ見るために過去作、20年前の映画見てくださいって強いるわけにもいかへんから、ある程度ね、初めて見た人にも分かるようにしないといけないっていうのがあるとは思うけど、割とこう、セリフで説明してるところすごく多かったなっていうのは、ちょっと気にはなりましたね。
まあ、難しいですね。特に今回ちょっと特殊な作りだから。ね、
そう。ほんで、やっぱり、スパイダーマンってすごいんですよ。MCU 見てなくてもスパイダーマンだけ見るような人もいるぐらいやから、
作品見てないにしてもやっぱり知ってるわけで、
うんうんうん、
それはそのアメコミに興味がない人でもスパイダーマンとかスーパーマンとか知ってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
作品本当に映画一本も見てないにしても、やっぱそれだけ日本でもやっぱりね、ネームバリューがあるキャラなんで、
はい。
で、まあ今ね、ユースケさんが言われたその説明不足という、説明不足というか、まあその
説明を方か、
うん。ここもちょっと難しいですよね。
ねえ。
極端なこと言ったらね、あんまり説明を入れすぎると、それ自体がネタバレになるみたいなところもあるし。
いや、それだけ多分盛りだくさんだったからね、こう2時間半に近い尺でも多分説明しきれないくらい多分要素がたくさんあった映画だったやなっていうことで、やなって思いました。
まあ本当に昔のシリーズを見てない人でも楽しめて、見た人だったらより楽しめるというかなりハードルの高い。うんうんうん、
そうね。100% 楽しむためにね、こう、今までやったらほら、今までの MCU シリーズ見ないとみたいなやつがあったけど、それプラス過去の別の制作のやつも見ないといけないっていう、ハードルをもう一段上げちゃった感じはしましたね。
でもまあ見てなくても本当にここまでやってくれたら、まあまあわかるんじゃないかっていうレベルになってし、うんうん、やっぱり、それと、まあ何回も言ってますけど、やっぱりオリジナルキャストを出したというだけで、やっぱこのキャラの重みが、存在感がやっぱ違いますよね。これもし違う ね、俳優がやってたら、ちょっとね、話がね、違ってくるんで、やっぱそこの存在感があったし、で、やっぱりその、3人のピーター・パーカーが揃ったことで、本当にすごいいい化学反応が起こったなという感じでしたよね。 まあいろいろね、実際これ作るにあたっては相当いろんなハードルがあったと思うんですけど。
さっきのソニーとの話でちょっとすごい言いたいことがあるっていうのがちょっとここで出てくるんですけど、これね、多分、ファーフロムホームの時点でそういうちょっと揉め事があったわけじゃないですか。
はい。
で、まあこういう風な作品にしましょうってなって、元々のシナリオがこういう話やったのかなっていうのはちょっと気になるところで、
うん。
で、ね、最近気になるニュースというか、ソニーの方も、このマルチバースじゃないわ、ユニバースを作るってずっと言ってるじゃないですか、ベノムから始まって、はいはい、で、モービウスがまた。で、あっちにもスパイダーマンは出ますよ、みたいなのが、いまいち浸透具合は良くないんだけど、ソニー、マーベル・シネマティック・ユニバースっていうのが MCU じゃないですか、こっち側、
はいはい、
ディズニー側の。で、向こうは、ソニー・ピクチャーズ・ユニバース・オブ・マーベル・キャラクターって言って、SPUMC っていうやつがあるんですよね、ユニバース名が。やけど、そう、ね、いまいち浸透してなくて、それが。
いや、わかんないわ、それ。何の略かよくわかんないし。
で、ほらね、ベノムって、本当はスパイダーマンのヴィランだけど、スパイダーマンこっちの世界いないよね、とか、ね、カーネージーでちょっと繋がってとかあったけど、それがね、どうやらね、2021年、去年、名前を変えたんですよ。わかりにくいから、浸透してないからっていうことで。はいはい、それが、ソニーズ・スパイダーマン・ユニバース。
まあまあ、わかりやすいですわね。
でね、これ違いとしてね、前はソニーピクチャーズユニバースオブマーベルキャラクターやったのが、
うんうん、
ソニーズスパイダーマンユニバースってなってて、スパイダーマンが中心ってことになるんですよね。これから展開し、まあそうですね、していくシリーズっていうのが、はいはい。ってことはやっぱり、まあ、こういう終わり方をしたノーウェイホームやけど、ソニー側のこれからやっていく映画シリーズの、なんかこう導入みたいな役割も今回はあったんやろうなってすごい思って、タイミング的にもね。
ああですね。それはありえますね。
うん、そうそう。なので、うん、言ったら、まあ、これはもう全然もうファンの深読みやと思うけど、その変わってしまった世界線とかがあるわけじゃないですか、今回って。そのオリジナルシリーズの方にも。
ええー。
あのあたりが、こう、例えば出てくるであったりとか、今まで MCU シリーズにはいなかったヴィランたち、これは私、ソニーが作ったキャラクターですよ、みたいなののお披露目じゃないけど。
うんうんうん。
まあ、そんな役割もあったんかなと思ったときに、やっぱりこのどうしてもこう制作会社、ディズニーとソニーとでじゃあこういう風にしていきましょうっていう、こう話し合いがこう見えるようなストーリーやなともちょっと思ったんですよね。
まあだからね、このあたりの今後の展開っていうのは非常に興味深いし楽しみでもあるけども、
うん、
うん、どうなっていくんでしょうね。
ね、
まあ、正直 MCU の方はそんなに不安も何もないんだけど、ソニーの方がちゃんとやれるんだろうかという。ね、ベノムもこの前の2作目は本当に向こうでも大ヒットしたから、まあ多分3作目とかもね、当然あるでしょうけど、まあちょっとモービルスがね、どうなるかまだ公開がされてないっていうか、コロナで伸びちゃったから、
そうですよね。
これがちょっとね、不安が残るし、まあその一方、スパイダーバースの続編、まあこれは次は2部作ということですが、一応そのパート1はこの10月頃公開ということなんで、はいはいはい、そっちはかなり自分も期待値が上がってますね。今も、うんうん、一部も公開されてるシーンがありますけれども。
はい。
あれはちょっと見てね、おおと思いましたけどね。ちょっと、うんうん、で、つい数日前に見直してスパイダーバースを。
はい。
やっぱおもろいなと思ってですよ。ちょっとね、そっちは期待が大きいんですけど、まあ、ソニー側どうなりますかみたいなね。
ねえ。いや、もう、この終わり方を知って、スパイダーマンの立ち位置が気になるとこですよ、今後の。
まあ、逆に言うと、まあ、MCU なんかもたくさんのキャラクターがいるけれども、非常にやっぱりその特殊な立ち位置でもあるし、まあ、人気もある上に、まあ、逆に言えば、どうにでも動かせるというね、このマルチバースという設定を使えば。
そうですね。
うん。それの一番今影響を受けてるというか恩恵を受けてるのが間違いなくスパイダーマンなんで。
そうですね。この状況でこの映画がこのタイミングで出たっていうのがすごいことやなって本当に思いました。
まあ本当にね、なんかもうある意味こう奇跡的な一本じゃないかと思うんで、
うん、
何年かずれてたらやれなかっただろうし。
そう、やっぱりね、重要ですよ、この時期に出たっていうことは。うん、
で、またね、将来、例えば5年ぐらい経ってから振り返ると、やっぱりあの時期にあの映画がやれたのはすごかったよね、みたいな。あそこから流れが変わったんだよね、みたいなね。 多分そういった評価も出てくるだろうし、
うん、
まあ収録時点ではまだ公開されて数日しか経ってないからあれなんですけれどもね、
はい、
日本でもかなりヒットしてて、なんか自分の知り合いが今日見に行ったらもうパンフレットが売り切れてたみたいなことを聞きましたんで、
そうなんですよ。まあすごいですよ。もう一日目に行かへんとパンフレット買えへんねやぐらい、やっぱりスパイダーマン単独の人気ってすごいなと思いましたもん。
いや、私初日に行ったんで、ちゃんと入場者特典のカレンダーと、
そう、僕なかったんですよ。次の日やったのに。
ああ、よかった、行っとって。
何でも新特別版パンフレットもうなかったし、うんうん、僕の時。あ、
自分特別版買いました。
ね。
やっぱり通常版と特別版、どちらになさいますかって言われたら、じゃあ特別版と。
うん。
まあ、数百円の違いだからね。
ね。
うん。ついてそっちを買っちゃったけど、本当にこれツイッターに上げたんですけど、ただそのカレンダーっていうのが、一回りパンフレットより大きくて
。みんな、カバンに困ったそうですね。
そうそう。パンフレットの袋に最初入るかなと、入んないんですよ、B4 ぐらいで。微妙に。で、折り目つけたくないし、で、ちょっとね、厚紙で作られてるから丸めるのが難しいんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。まあ分かってたら最初から輪ゴムかなんかこう包むものをね持っていっときゃなんとかなったろうけど。
はいはいはいはい。
ないで。まあたまたま見に行ったシネコンがもう駐車場がすぐ横に直結してるんで、
うんうん、
まあそのまま手に持って帰ったからよかったんですけど、JR とかバスで来てたら迷惑だよなみたいなね。
大変ですよね。いやでも僕この映画見て、ポスターじゃないわ、カレンダー貼って1年見たらもうずっとピーターを思い出しながら泣きそうですわ。悲しい。スパイダーマンって、僕は覚えてるよって。
まあまあまあ、まあ、確実に、また、ね、トム・ホランドのピーター・パーカーはどこかで出てくるはずなので。
ね。
ね、それが、まあ、MCU の方が先か、ソニーの方が先かはまあわかりませんけれども、
ね、
またもう数年以内にね、間違いなく出るはずなんで。
そうですね。もういつでも帰ってきてね。
はい、もう楽しみに待ちたいし。まあね、なんか MJ とかネットもね、どっかで出てきたら面白いんですけどね。
ねえ。やっぱりね、ピーターだけじゃなくて、いろんなキャラクターがこう、混ざり混ざって MC を作ってるから、ね、ハッピーも、ネットも、絶対ね、この後出るでしょうから。
ねえ、それこそ、マーベルのドラマシーズンどっかでひょっこり出てくるとかね。あとやっぱりその、今出た、ハッピーもね、ちょっとかなり、かわいそうなことになっちゃったんで。
そうね。
ハッピーを、ね、本当にこうハッピーにするような、なんかちょっとこう救いがあるような何かを今後の展開でどっかでやってほしいよなというね。
そうですね。
ここまでハッピーも結局ずっとね、長く出てきたキャラで、
うんうんうん。
ね、アイアンマン一作目からずっと出てるキャラなんで、本当に最初期からのメンバーなので、どこかでね、なんか、うん、いいことがあったらいいなと思いますよね。
そうですね。春が訪れたと思ったのに。
ねえ。
ね。
いや、メタ的に言っても、ジョン・ファブロー貢献者なんで、ハッピーというキャラにも、本当になんかこうね、日の目を見せてあげたいなと思いますけど、まあまあこれもね、ちょっとどうなるかわかりませんが。
フェーズ4に散りばめられすぎた、このいろんな要素を、ね、こうどういうふうに、こう、この後広げるのか、ね、解消するのか、もうどんどん情報が増える一方なんでね、今。
なかなか大変なんですけれども。
整理しないといけない。
で、とりあえず次が、今年の5月に、はい、ドクターストレンジ、マルチバース・オブ・マッドですが、今回はアメリカより少し日本の方の公開が早いそうで、数日ぐらいですけれども。
なんか、あれですよね、続編でそのまま直結して、続きの話って珍しいですよね。
そうですね。だから、逆に言うとね、次のこのドクターストレンジも今回のスパイダーマン見とかないと多分わけわかんないだろうし。
ああ、多分ね。
ね。で、その一方でやっぱり一作目とかね、まあ、うんうん、エンドゲームあたりも見とった方がいいでしょうし、みたいな感じで。
そう、ワンダービジョンも見とかないとね。
あ、そうですね。ワンダービジョンは見とかないと多分絶対わかんないでしょうね。うんうん、エンドゲームから直結してみると、ワンダが言ってる意味がわかんないっていう話に多分なるので、で、なんでワンダこんな魔女っぽい格好してるのみたいなね。そんなんもあるんで、ぜひぜひ、ドラマのワンダービジョンも見て、そうね、自分も次の映画見る前にちょっとワンダービジョンは見直しときたいですね。
そうですね。じゃあ皆さん、ぜひディズニープラスに加入していただいて。
ですね。
はい。宣伝しときましょう。
で、ディズニープラス、1月12日から、早くも、
エターナルズ。
配信開始でございます。
ね。あれもね、何回も見直さないといろんな要素が出てくるのでね。
まあ、エターナルズは本当に、ある意味、今までの MCU とつながりがあんまりないので、独立した作品なので、その意味では、初心者に見やすいのかもしれませんので、うん、まあ、よろしければ、こっから行くって手も、あるかもしれません。
ございますね、ありで。
はい。まあ、ただし、かなりね、話が大きいですけど。
うん。これって、ノーウェイホームってディズニープラス来ない流れですよね、多分。ソニーですよね、きっと。
おそらく、今までの流れから行くと、まあ、ネットフリックスとかね、アマプラとか、あ、まあ、そっちの方で行くパターンでしょうね。
なんかほら、ね、40何日後とかに、配信にとかって言ってたけど、そのルール適用されない可能性があるから、しばらくもしかしたら劇場公開が終わったら、ノーウェイホームを見る機会がないかもわかんないですね。
結局、この配給がディズニーじゃないですかね、これ。あくまでソニーかパラマウントか。
はい。
うん。なので、多分ディズニープラスには乗ってこない。
わあ、じゃあ何回も見に行かないと。
そうですね。まあ、最低字幕と吹き替えと一回ずつは見ていただけると楽しめるんじゃないかなと。
うん。
あと、これを言っとかないといけなかったですね。今回自分2回目の吹き替え版を見終わって、帰るときに後ろを歩いてた若い女の子2人が、
うんうんうん、
面白かったけど、昔のスパイダーマン見てたらもっと楽しめたはずよね、とか、いうのをなんかキャッキャ喋りながら、うん、歩いておりました。
はい。
あ、そうか、ね、最近 MCU のファンになった人はこういう感じなんだろうな、というね、なんか生の感想を聞けたというか。うん、その二人もやっぱ、これはこれでこの映画楽しめたようだったんで。
うん、うん、
うん。まあ昔のスパイダーマン見てなくてもいいので、まず今映画館に行っておくべき作品だと思いますし。
そうですね。
見終わった後にね、配信で今出てますんで、
うん、
昔のスパイダーマンを見ていただければいいと思います。
で、もう一度ね、昔のやつ見てから、これノーウェイホーム見に行きましょうね。二回はいるね。
そうそう。そしたらまた昔の見たくなって、こう無限ループ的にぐるぐるぐるぐる回って。
たった5本しかないので、イージーですよ。
そうね、MCU ここまで来てもう20本以上のね、映画とドラマシリーズがあってもう大変なのに、スパイダーマンね、はい、5本ですよ、過去作。
そうですよ、もうこのね、この人たちがこの後、トムホとキャッキャフフするんやって思ったら見れますよ。
5本、映画5本が短いと感じるというこの感覚もなんかおかしいですけどね。
ね、うん、あ、でもね、ね、そういう冗談抜きでも、特にね、この2000年代に公開されたサムライミ版の3作はもう本当に名作っていうふうに言われてるので。
ですね。
ね、ぜひ見ていただいたらと。
うん、思います。
うん。
といったわけで今回長くなるだろうなと思ってたら、収録ベースでですね、もうほぼほぼ2時間近く今喋ってて、
はい、そうですね、はい、
これ編集どうするんでしょうみたいな配信もこれだけ長いとちょっと分けた方がいいかもしれないですね。
かもですね。
さすがにちょっと一発配信するとね、なかなか聞く方も大変だと思いますんで、まあまあそこはちょっと。
ね、丁寧にストーリーラインを一から追いながらした初めてですからね、うん。
そうですね。やっぱりそれだけね、今回やっぱ語りたいことが山のようにあったのでですね。
うん、そう、場面場面にね、見どころがあったからね。
はい。で、まあ、とりあえずさっき言いましたけど、次の映画が5月で、
はい。
ドラマシリーズがまだ今のところ今年の具体的な配信スケジュールはまだ出てないんですが。
ねえ、何か起きそうですけどね。5月ちょっと空くからね、4ヶ月間。
まあ、今ディズニープラスのその水曜日配信枠、はい、今スターウォーズの、ボバフェットやってますけれども。はいはいはいはい、まあ、これが終わった後ちょっと空くと思うんで、まあ、多分わかんないですけど、まあ、春ぐらいにでもね、なんか次のが入るんじゃないかなと思いますんで。
うん。
うん、まあ、この番組も、まあ、次はまたちょっと過去作に戻ってですね。
そうですよ。しばらく止まってますからね、過去作のやつが。
次が、確か、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンになると思いますんで、また遡ってこのあたりをですね、
うん。
語って、じゃそうなると、そのうち、シビル・ウォーで、あ、スパイダーマン初登場とかいう話で、またスパイダーマンの話が、いろいろ出てこようかと思います
ね。いやもうね、MCU 様々でございます。
はい。というわけで、まあ、本当今回ちょっと非常に長くなりましたけれども、
語っちゃいました。はい
はい、聞いていただくリスナーの方も大変だとは思いますけれどもまあそこは MCU の沼にはまってしまったということでですね、
そうです、
ご容赦いただければと思います。 はい、じゃあ今回はこの辺りで終わろうと思います。ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。